ということで底辺文化ゲートークラジオ29歳までの地図第304回ということでね、
はいは
い、ございますが、もうすっかり季節は秋でございますね、
うん、はい、
もう寒いですね。
ですね。いや、なんかさ、まあ、ウーバーイーツやってるじゃないですか、
うん、はい、
でもマックめっちゃ取り行くんですよ、
うん、
マック、
はいはいは
い、3回に1回ぐらいマックみたいな、うんうん、マック取り行くんですよ、うんうん、今のハッピーセットがジュラシックワールドなのって知ってました？
知らなかった。あのアニメの方のやつじゃなくて、
アニメがあるの？
ネフリかなんかでさ、ジュラシックワールドのアニメ CG アニメ版みたいな。
へえ。なんかでもとは言いながらね、うん、ジュラシックワールドってね、うん、まあ要は恐竜がさ、
まあ
だけですよ結局、うん、恐竜だけがさ、恐竜が、
ブルーですって言われるもんね、別に、まあ、
そういうことじゃないよ。ティラノサウルス、ステゴサウルスとかさ、ラプトルみたいなのさ置いてあるんだけど、うん、で結構いろんなマック行く、いろんな場所にマック行くんだけど、うん、どこのマック行ってもね、うん、プテラノドンだけね、
うん、
倒れてんだよね。
倒れてる。
要はあのケージみたいな、
そう、ケージの中で、あの安定して立てないケージを作っちゃったかなと思うんだけど、だいたいね、プテラノドン2段目に飛んでるからさ、
うん、
2段目に置いたんだけど、だいたい落ちてね、下の隅の方に、ね、頭から突っ込んでるっていうプテラノドンもね、だいたいどこの、まあ、のマック行っても落ちててね、あ、なんかこれ本当絶対落ちるんだなと思って、なんかね、
まあ、自立ができないから。
全何種なの恐竜たち？
6種かな、でなんかもう今のハッピーセットって俺らの時と違ってさ、うん、女の子と男の子を分けてあるから、
うん、そうなの、
女の子用なんだったかな、なんかでも全然、あのジュラシックワールドだからこっちはなんか、なんだろう、なんだろう、女の子が
出てこない
マイトルポニーって何
だよね、
まあ、わ
かんないけど、
アメリーは年齢高いだろ、
20年前のサブカル女子リーダ
ーなんかでももうわかんないけど、何だっけ、
女の子が好きなってなんかもうその考え方自体は
ないからね、合いますみたいな、
あ、でも結構そのレベル、うん、なんかお邪魔女とか、
う
ん
う
ん、お邪魔女
とか、お邪魔女は絶対違うと思う
プリキュアとか、
ね、あ、的なやつですね、
置いてあってさ、なんだけど、そう、プテラノドンだけ落ちててね、
うん、
なんかちょっとだんだん好きになってきちゃって
る、うん、だって形的にだってね、もう飛んでる姿にするしかない、
そうそうそうそう、二足、そいつだけ二足歩行っぽい感じだから、
俺あの昔さ、あのラドンいるじゃないですか、
はいはいはいはい、
ラドンのさ、あのちっちゃいあの100円で買えるお菓子の中に入ってるやつとかね、うんうん、まあ俺全種類集めてたの、ゴジラのやつ、ビ、うんうん、オランテとかさ、いろいろいて、まあ大体二足歩行じゃないですか、うんうん、まあ、普通に中に入ってるからね、うんうん、でまあ立つわけちゃんとこう、うんうん、ラドンだけ、うん、まあ基本ベース、その平成になってからのラドンはちゃんとこう翼をこう広げて、こう飛ぶ姿なんだけど、うん、
はいはいはい、
昭和の方のラドンのやつもあるね、うん、で昭和の方のラドンのやつが、あの日本足で立つようになってるの、
うんうん、
でなんかこう腕をバーって広げて、うん、あのジュディ・ヨングみたいなバーって広げてる状態でなんか二足歩行になってるから、うん、なんかいつ見てもなんかこうちょっと変質者っていうか、
ジュディ・ヨングっていうか、まあその要はロングコ
ートのロングコート着てバサーみたいな人に見えてて、いつもゲラゲラ笑ってた、うん、まあ、
でもあれですよ、あのジュラシックワールドのプテラノドンも、まあ、その形態ですから、
ね、うん、あ、そうなんだ、
完全にそうですね。
え、あと何、ジュラシックワールドじゃで TX とラプトル
てか、ステゴサウルス、
アロサウルス、
クリス・プラット、
あとなんか首が長いクリストル・プラットい
クリス・プラットいない
首長いやつなんで、まあ、ブラキオサウルス、
ブラキオサウルス、
アパトサウルス的なね、
あともう一個なんだ、
トリケラトプスとか、
うんうん、
まあでもまあてか別からその男の子が一般的に好きな恐竜で、
大体、うんうん、恐竜これだよねみたいなのが6体並んでて、
うん、インドミナスレックスとか出ないんでしょ、
うん、ねえねえ、だから そういうのあんのかなと思って、うん、ちらっと見ない
ないんだ、
うん、本当にプテラノドンだけ毎回、
うん、
そうガッて頭ね、隅のねプラスチックケースのね普通なんか土台とね隅の隙間のところに本当頭毎回全部突っ込んでねあ、なんかいいなと
多分人気もそんなに高くはない、
うん、なんか別にさ、あのキャラとかじゃないけどさ、うん、まあでもなんか恐竜って実在に行った生物だけどなんかこうキャラみたいな感じで並べられがちじゃないですか、うんうんうん、なんすかね、なんかあの抑留の常に不遇な感じ、
そんな不遇なの、
攻撃力があんま高くなさそう
だ、上がるけど
な、いやなんかほら、あのなんだっけ、ゴジラのさ、キングオブモンスターの時とかさ、
あ、
まあ、ラドンのあの扱いとかさ、
うん、
なんかこう鳥キャラがさ、うん、なんかメインの作品っていうか、なんかなんだろう、あの鳥以外のキャラクターもいる作品の中でさ、
うんうん、
鳥が主人公の話ってさ、
うん、
あんま見たことない、
あんまないし、だから、まあ、だからラドンくらいですよ、うん、マジで、
でもラドンもさ、ほら単体だったらあれだけどさ
まあ単体では強いけどね、
なほら、あのこう大体そういう目に浮き目にあげちゃうんです
よ、ね、他のやつと共演するとなんか急にちょっと攻撃力が低いなみたいな、
ね、
でもさ、何、翼竜ってちょっと中ボス感ない、あの、うん、ジュラシックパーク3でもさ、うん、終盤のいいところでさ、向こうが、うん、向こうがやってきたりとか、あと、
うん、飛び道具だよね。
そうそうそう、うん、あのディノクライシスってゲームでも、うん、突然飛んできた後になんかこう何上に持ってかれて、あの超でかい換気扇になんか投げ込まれちゃうからボタンを押して回避しろみたいな、なんかミッションとか出てくるし、
なんか
でもやっぱ、うん、恐竜の人形とかさ、子供の頃買ってもらったやつでもさ、うん、プテラノドンを選んだやつって見たことない
でしょ、ね、
友達とか含めて
大体キーレックス買うよ、
そう、
まあ、うん、トリケラプトプス買うか、うん、あとステゴサウルス買う、うん、まあ、なんかトゲトゲついてるやつとかってやっぱ強そうだからね、うん、やっぱその辺のラインになるけど、
うん、そうね、プテラノドンよっぽどなんかこう、なんだろう、お父さんがパイロットだと思って
たから空を飛んでる、
そんな雰囲気じゃないと思うけどな、だってさ、
でもね、なんか、うん、一番に選ぶものではあんまりない
と思、う
ん、
まあ、
そう
ね、うん、
花形ではない、
うんうん、そんな感じのっていうイメージと、どこのマック行っても頭突っ込んでるのを見ると、なんかあ、やっぱこいつはなんかこうなんだな、
まあ、てか安いフィギュアってなんかあの2足何なんかあの支えもう1個ないと立たねえだろうって結構ありますから、
あ、そういうんじゃねえんだ、あのなんかあの透明なやつにこうぶっ刺して、
あ、違う違う違う、
じゃないんだ、
もう
ちゃんと自立する、
自立するっていうか、
その辺
実家が安いからみた
いな、まあなんかフィギュアっていうかもっとなんかうん、あれだけどね、う
ん、あ、分かる、なんか
プラスチックなんか、
うん、後ろにこう金具の留めるネジがついてる、う
ん、口を開くと、うん、光るよとかさ、そういう感じのやつ、ね、う
ん、あ、そう、口を光る、
なんかティラノサウルスね、口光った気がするね、
うん、もはやそれはティラノサウルスではないの
ではでも それティラノサウルスっていうのとライトとしての用途が別だから、
ま、
分かんない、分かんないけど、
分かんないけど、
なんかほ、うん、光るだったかホエールだったかなんかするみたいな、
まあ子供の頭の中では T-Rex も火ぐらい吹くでしょうし、
ね、いや吹くでしょう、うん、だからそれはね、だって飛んでんだから火吹くでしょう飛んでるとこには
分かんないですけど、はい、
っていう感じでした。はい、
マックってあれだよね、ウーバーでさ、雨とか降ってさ、うん、あ、注文多くなるなっていうタイミングだとさ、なんか閉めない、
嘘、
ウーバーを、
ウーバーを、うちの近所のマック、あのエゴダ店とかさ、うん、なんか雨の日でさ、まあ、ちょうど頼みたいなみたいなタイミングの時に限って絶対やってないの、
ウーバーの注文、
そう、
それ多分店がやってないと思う、多分
そうだよね、
店がもう、うちもうさばけまへん
っていう、やってらんねえよってなった、
ウーバーオフスイッチがある
だね、多分そうだよ、ね、うん、なんか注文が多くなりすぎるから、うん、逆にさばけなくなるからもうやんないんだろう、うん、きっと、うん、
すごいっすね、
いや、まあ、でも迷惑なんじゃない、
俺が迷惑
ですよ。いや、
誰が迷惑してる。全員が嫌な気持ちになるシステム。
ウーバーなんてなくなればいいんだよ。
いや、そんなことないだろ。今なくなったら結構ね、困る人いると思うよ。
職人
働きでもそうだろうし。
まあね。はい、そんな皆様のライフラインを担っております。どうも、山田です。
どうも、金内武、夏アニメーションです。有料までちょっと話したいんですけど、先週、あの収録終わった後に、あの高島君からお勧めされた、バスト・オブ・ナイト、
最高ですよ、アマゾ
ンプライムの映画が、あの現状、今年ベスト、
マジ
最高ですよ、
最高ですよ、
じゃあ見よう、見よう、
あの俺の好きな、なんかこういうのが好きなんだよなっていう、なんかもう映画とかに限らず、がもう全部入ってたんで、ちょっとそれはね、皆さん見てくださいって感じです。
あれさ、うん、俺、見直そうとしたのね、昨日、そしたらさ、なんか、ちょっと前にも何回か見ようと思って、うんうんうん、最初なんか冒頭10分ぐらいで、うんうんうん、あの映画ってなんかちょっと冒頭10分だけすぐダラダラかよみたいな
やつだから、いつまでこれ続くってやつなんだけど、うん、なんか会話面白いから見れちゃうみたいな
っていうのでさ、なんか何回か止めてみ、うんうん、なんか繰り返したね、うんうん、で、アマゾンプライムってさ、あの字幕版と吹き替え版っていうのがそれぞれ別の作品扱いになってて、はいはいはい、
そうなんだ、
そうで見るときにあのネフリみたいになんか途中で選んだりとか基本できないし、
う
ん
う
ん、
そうな
そう、うん、なってるたんですよ、うん、でまあ不便だなとそれもそれで思ってたんだけど、うん、なんか見たらバストオブナイトは普通にできるようになったので、なんかその字幕と言語が
全部、はいはい、吹き替えで見ながら字幕出してみて、
うん、そうそうそう、うん、できるようになってたのよ、でもなんかついに便利になったんだアマプラと思ってやったら、うん、あれだってなんかその字幕の出方がさ、うん、なんていうの、機械翻訳の字幕みたいな、なんか後ろにちょっと薄いこうバックのが出るさ、そうやつになってて、うん、であれってなんかすごいなんかやる気をそがれるっていうかさ、うんうん、なんか
まあ、YouTube であのなんかオート翻訳機
能と
か、そうそうそう、なんかパチモン映画見てるみたいな気持ちにな
って、うんうん、変わったのが俺見た時普通の字幕だって、
本当なんだ、俺の選んでるあれかな、あれがおかしかったのかな、う
んうん、なんか機能であんじゃない、うん、なんかだから
そっちが 拡張機能とか使っちゃってた
のかな、なんかそう見た時にそれになってて超慣れてさ、うん、止めちゃったんだよね、
うんうん、字幕もねなんかねちょっとね吹き替えで言ってること違ったりして、ね、うん、どっちが正しいんだかよく分かんないから
結構会話量が多いからね、うん、なかなか難しいですよ、
なんか何回か見た上で字幕兼、うん、あの言語で見たりするぐらいが一番いいんじゃないかな、うん、正直思ったりしたけど、
その字幕はね、多分なんか機械翻訳とか、ね、結構なんかブロークンな日本語がすごい、
う
ん、
誰か適当にこう検索して
出てくるから、
数字とか違ったりするから、
それ結構やばい
ね。うん、なんかえこれなんか全部ね言ってるのとなんか日本語じゃない吹き替えで言ってるのと字幕の、うん、なんか距離とかのなんかいろんな数字が違うから、うん、なんかねあの。キロメートルとマイルの置き換えとかでもないとかで違ってたから、
うんうん、高校教育ぐらいまでのこう語学レベルだとなんかそれぐらいしか分かんない、うん、なんか言ってること違うのは分かるけど、うん、
漠然としか、
ね、漠然としか分かんないと思いますね、
うん、まあバストブナイトね、バストブナイト見ますよ、
はい、ちょ
っ
と、はい、なんかバストブナイト会あってもいいぐらい、
うん、ね、本当に、うん、
ます、
まあね、ちょっとね手間も少ないですからね、うん、ちょっと映画館も、
あ、はい、じゃあね、
ごめん今手間って聞こえちゃった、何言ってたの
今のは今のは 100% でお前の耳の問題、お前の耳の問題
な、まあ、違うこと言ったね、何か言って
ない、なんでさ、あのさ今会話の流れ的にさ、アレスさんがね手間も少ないんでってさ、なんでバストオブナイト何ならやってもいいですか、手間も少ないんでって、
じゃあその何手間でないことは分かるんだけど、なんかじゃあ玉っていうのが何だろう
でもさ そこのさ修正はさできるじゃん、
いや違う、で考えてたらなんかはみたいな、今間ができたじゃないですか、うん、なんか何かみたいなレジさんの顔したから言ったまでなんですけど、
それはねこれちょっと武木さんの言語翻訳能力のね、
そしてあの多分アマノプランくらいの機械翻訳
これ嫌だもん、なんかこれ武木字幕でさ、あいさ手間も少ないですからって手間ってさ字幕でさ
多分出てる今
あいつは手間の腰に乗ったなみたいな
ダメな翻訳
甘
噛みしたのは確かなんだけど、そのくらいこのぐらいだったらカバーできるでしょ、そのネイティブ日本人同士の会話で
しかもさ、あのさ手間も少ないしなでもいける、
ああそうかそうか、それもあるか、
んがさ、俺手間ぐらいに聞こえたの、手間も少ないしみたいな、手間は少ないって映画館に行く、あ、たまねって思ったんだけど、っていう変換が僕のあの耳の変換の中で起こっていたんですけど、んってさ
もう言ってねえし、
あの完全にこう、いやいやいやいや、あれですよね、
今でも言っても言わなくてもさ、なんかね読んでも読まなくてもいいことじゃん、
手間のこと、手間のこと、うん、省略して言うやついないから、
うん、いやいやいや、それでも分かったから、
切り返ししてね10分15分でね、そんな手間なんだとかね、
いやいやいや、最初いや翻訳がすぐできた人、やアハ体験とかもそうじゃん、分かる人はさ、いやこんなんみんな分かるやろってなるけど、分かんない人からすると、え、待って、どこが変わってんの全然分かんないですみたいにな
っちゃう、あのね、それ逆、あのね、今、うん、あのそうなってるけど、うん、俺らの方が今破体験、
手間って聞こえる、
手間って聞こえるっていうことの方が破、うん、体験なので、うんうん、はい、はい、そういうことです、
はい、
はい、じゃあ終わりますか、はい、
今日は有料版の方だったっ
け、疲れた終わりますか、
はい、何でしたっけ、
そんな私が加入したアニメーションですけれど、
はい、でまあ、バスオブナイト面白かったと、
面白かった、
はい、あ、どうもレイトです、
はい、あ、どうも高島です、
はい、
はい、
というわけでですね、うんうん、本日は、Netflix オリジナル、
はい、
もう終わりにしよう、うん、という、ドラマについて、ドラマ映画だね、
映画
について喋りますが、
うん、その前にキングオブエンディングシングスですね、
メールが来てると思うので、
はい、
あれなんか藤井さんからって言いましたっけ、読んでないメールってないですか、
あれ隣で読まなかった、
テレとか読んだっけ、
読んだ、
うん、なんかもうね、風神さんのメールはもうなんか定期的になんか読んでないものがあるんじゃないかっていうね
ちょっとこう怖くなっちゃって
なってますよね
あ、はいはい、ありました、はい、
ありがとうございます、ありがとうございます、ラジオネーム、あ、はい、サハル R さんからです、
R ということは、
R ということは、
ここからは
下ネタが
成人して
ないあるぞ
ちょっとやっぱりあれですね、はい、めんどくさいです
ねあとなんかあのこの目くばせなんかメールにおけるさ、うん、R ですってこれが目くばせがちょっとイラッつい
やなんかまあ僕らはまあさ先週も散々読んでるしさ、 分かるからいいですし、はいはい、まあそれなりにこうヘビーリスナーの人とかもまあいいかもしれないけどさ、うんうん、そういう人ばっかりじゃないよ、
初見の人が、
そう初見の人がするとなんか
打ち上がりが
そうなんかつまんねえ打ち上がり始まったのみたいにならないかなと
思って。でもこれが打ち上がりだって認識できてるだけで、まあでも結構リスナーじゃないですか。今日初めて聞いた人とか別にサールあるって、サールある人なんだろうなっていうね。はい、ですね、決めますね、はい、普通オタ過去要望というタイトルをいただいています。はい、はい、肉地図メンバーの皆様こんにちは。
こんにちは。
じゃあ、実は皆様にお願いがあります。
はい、
サハルアールって名前の人からさ、お願いがあるのってすごい嫌だ
なんですよね。
はい、ぜひとも現在公開中の、堤幸彦監督作のぞみを見ていただきたいのです。
ああ
のぞみね。
そう、のぞみ。
あれパラサイトのパクリみたいなやつ。
ジェネリックゼゼ
さん。ゼゼゼゼゼゼゼ
ゼゼゼゼゼの皮をかぶったつつみ。
つみの方がでも上じゃねえの、わかんないけど、なんかその知名度的に。
でも映画界的にはゼゼじゃねえ。映画界っていうかなんか作家性みたいな。
作品のあの評価のその総合値取ったら、まあゼゼ監督の方がそりゃ上でしょうけど。
まあ興行収入とかで言ったら、
まあ知名度で言ったらまあつみの方がまあ上かもしれないですけどね。
いますね、はい。堤幸彦といえば我が国を代表するヒットメッカーであり、多くの作品に参見する笑えないすっとこ描写のせいで一部の映画好きからは目の敵にされ疎まれ鼻で笑われている監督で、私もあまり好きな方ではありませんでした、
うん、
しかし先日鑑賞したのぞみは、うん、そんな堤幸彦監督作にありがちなすっとこ描写は皆無で、うん、ある事件によって翻弄 される家族の姿をちゃんと地に足をつけて描いており、うん、堤幸彦どうした、誰かと入れ替わったのかと驚きを隠せませんでした、うん、確かに不満点や物足りない印象はあれど、本作の脚本は奥寺聡子なだけに、うん、今まで堤幸彦の作品がすっとこだったのは脚本のせいだったんだ、今まで腐ってたのは脚本だったんだと感じ、今年劇場で見た風の谷のナウシカで、ナウシカがヨパ様に言った、綺麗な水と土では不快の木々も毒を出さないと分かったの。汚れているのは土なんです。この谷の土でさえ汚れているんです。というセリフがリンクしました。ぜひとも肉地図メンバーの皆さんには、かつて放送で堤幸彦特集をやった縁で鑑賞していただき、感想をお聞きしたいですという感じなんですが、
うん、
ただ、ここでちょっと思うのはですね、
うん、
堤幸彦特集の、
うん、
時にやってたのは堤幸彦味が好きなわけじゃないですか、
そうなんですよ。
これ堤幸彦味がしなくなったから良くなった堤幸彦が見たいかというとですね、
そう、だそれはもうストレートにただつまらない映画
つまらないから多分普通の映画じゃないかっていうね。
うん、いや堤幸彦ってその何本かあるんですよ、はい、人魚の眠る家とかもありましたし、はい、なんかそのあのなんていうの、自分の色をあえて殺す方向で、うん、
はい、
あのドラマ版のセカチューとかも確か
あ
って、
うん、あそうなんだ、確かに罪に聞くことあんましないですね。
しない、まあ、あえてだからその完全真面目方向に振り切って、そういうなんかネタ的な方向は一切やらないよみたいな、はい、のを一時期からもうやるようになっているし、はいはい、その意味で多分そっち方向なんだろうなっていうのは、まあ、予告見た時点でまあ、
うん、
分かることは分かる、うん、けど
それが見たいかというと、
うん、だからそう、うん、だからその概ねね普通なんですよ、僕何本か見てるんですよ、
うんう
ん、でなんかこの感じのミステリーってあるじゃないですか、なんかその、うん、息子が殺人者だった運転
が多いっすよね、放課の半分くらい
それじゃない
、そんなことね。
いやでもなんか
予告見ると
予告見るともうさ、
それやんだ国だよ、
罪の声とか
なんかあの難病の女子高生出てくるか、あのなんか人を殺した人
少年が出てくる
少年が出てくるかみたいなさ、もしくはない
嫌な国になっちゃったねもうね。
なんか男子高校生は人を殺し、女子高校生は難病になるみたいな国になっちゃった、
どうすればいいんだよ
みたいな感じになってるから、なんかまあそれという意味で言うと、もうそのなんていうんですかね、最近のちょっと流行りのちょっとイヤミスというかね、うん、ちょっとこう社会派ミステリー風味というかね、うんうん、
なんか善悪のなんかこう、うん、ね、悲願はどこにあるみたいな、ね、
なんか堤真一が鈍刻するみたいな、
うん、堤真一鈍刻しがちだよね、堤真一とさ佐藤浩市鈍刻しがちだよね、
鈍刻しがちですね、
もうどの多分予告シャッフルするとどれがどの堤真一か分かんなくなるみたいな感じになっちゃってるから、その別になってんのかな、なんか支持層の殺人とか言ったら逆にね、
ああ
もうなんか逆に打ちに行こうかなって気持ちなんだけど、
なんか一番記憶に残らなそう、
半端によく、なんていうの、こういう言い方もなんですけど、うん、半端によくても面白くない
っていうか、なんかすっげえ良かったら見に行きたい、
う
ん
う
ん、
そうっすね、
なんかでもなんか堤幸彦がすっげえ良くなるのはさ、多分望みではない気がする、
うん、そうね、
なんかこうさ、トリックっぽいけどトリックじゃない何かをやった時とかになんかこうさ、
うんうんうん、そうっすね、なんか 僕あのトリックの劇場版の一番最後のやつとかは、うん、結構あの堤幸彦のそのいい部分の方がちゃんと出てたと思ってるんで、うんうんうん、あのまあそんなにこうああなるほどこういうやっぱ人だよねって思って見てるんですけど、うん、そうですね、まあ、っていうか俺よく考えると堤幸彦好きですよ、堤幸彦好きですけど、堤幸彦の映画でそんな好きな映画ない
なんで見てるなんで見てる
まあ世代感
世代
なんかドラマはねドラマはねもちろん、うん、あの見てたし好きなのあるけど、うん、映画ってね、
まあ、まあだからその小規模なねチャイニーズディナーみたいなやつとかは、うん、まあ、うん、ですけどそのギバちゃんとイザムが、
う
ん、
ねうちやうち、ね、
最高の映画
か、うん、だからそっちじゃん
そっちですね
望みは多分そうじゃない、うんどのあるのかな。
え、堤真一と。
堤真一と。
誰でしたっけ、もう一人。
誰だ、原田知世違うか。
わかんない。
原田知世
でした。原田知世はあれじゃないの。
神の子。神の子
なん
か、星の子で、
うん。なんかね、誰か。
あのあれだ、あのなんだっけ、あの人、小松菜奈とかですよ、確かに。あれ、
違う。
あ、それあれだ、あっちだ、西加奈子のやつだ。違いました。
なんか、はい、岡田健健一じゃん、なんもうわかんないね。なんかまあ。
実際です。
なんかそういうね、若手の子が出て。殺し合う、まあ、
ってことはないでしょ。
ことはない。
せっかくおすすめした映画をこんな風に出
されるんだ。でもなんだなんだ。いやでもさ、わかるじゃないですか。
いやでもホームランじゃないの分かっちゃうから。
ちょっといいよってなんか堤幸彦でちょっといいよってなんかさ、すっ逆にすっげえ悪いっすよ今回の堤幸彦って言われたら、うん、おやおやおや。
それは最果てを見たいから。
そうお手並みをって思うけどね。
なんか堤幸彦ってめちゃくちゃ悪いっていうこともなんかね。うん
意外とないんだよね、うん、そのなんかさなんかまあ
なんかさショートゴロみたいな感じで
常にねなんか全力では振ってないみたいなのしかやんないからね基本的には
だからなんかさ絶妙に一番見に行く感じがないというかさ、
うんうん、あんまりそうっすねなんかたまに気が向いたらまあ行ったりとかします、うん
けどね、企画込みですっとこだったりってことだから、うん、やっぱ20世紀少年と
かさ、うん、あまあね、うんうん20世紀少年はまあね
企画込みですっとこだった
っ、うん、12人の
いや
あれ見てませんでしたっけ
12人は見ましたよだからそのなんていうんですかねじゃあ12人はでもさいいじゃないですか、うん、
まあまあまあ、うん、ネタ自体が、ねまあ、ミステリー好きの人が見に行くっていう分には全然、うん、いいじゃない分かるし
逆になんか元廣克之とかの方がなんかまだなんかその、うん、良くも悪くも振り幅があるというかね、うんうん、
確かに、
うん俺次のやつ多分絶対行くと思う
俺絶対行くよ
推し守る
ドリーマー
原案夢見る人
夢見る人
そう一応でも夢見る人っていうなんかよ どうやらビューティフルドリーマーの脚本をもとに映画を作る大学のサークルの話っぽかった、う
ん、絶対面白いじゃんそんな
だって小川沙羅とかだもんね
そう主演小川沙羅です
ね、う
ん、すごいんだよなんか三強もなんか推し守るめちゃくちゃなんか頑張らなくていい方向で頑張ってるとかさ踊り活躍聞いてやったりさあと今度あれ押し守る本人役として映画出るでしょ。
ああ、惜しいね。
そう。
なんかね。
なんか
別にその、うん、押し守るそういう目で見てたわけじゃないんだけどみたいな感じもありますけどね。でもまああんのみたいなね。
そうだから俺なんかさそえそこみたいな感じがすごいあるんだよね。まあでも本当同世代ですからね。
まあそうですね。
なんかうん。早くアニメ作ってほしい。本当に。
アニメは作んねえけど、元広監督の映画の原案とか。
ねえ、原案やったり、実写映画出たり。うん、まあでもあれ実写映画面白そう。普通に映画自体も面白そうでしたね。
何の映画だっけ？
坂ってじゃなくてなんだっけあのあれのな結構ドラマの脚本やってる人の初の実写みたいなやつで、
うん、
映画でそうなんだっけな恋愛映画でしたね。
に本人役で
本人役で
押し守るや
恋愛映画に出てくる場面あんの押し守る
でなんかあれじゃなくて鈴木敏夫なんか悪口言ってたりしてんじゃない
ですかいつもの感じ
楽しみですけどね
そうですか、は
い、じゃあ続き読みます、
はい、
す
いません、ま、続きあった
そうですそういえばそうで
し
ょう、
はい、長文失礼しました、はい、長くなったので先日ひいきにしている風俗嬢かっこ V シネ好きあなんか前も出てきましたねこれなんか V シネ進めてくれる風俗嬢ね、うん、に V シネって BL 要素あるよねと話したら何言ってんのマジありえないんだけど BL って言葉を聞いた時点で吐き気がすると切れられたので必死で舐めた話は割愛します基本的に女性は BL 好きだと思っていたので警察でしたということでああなるほど
割愛してねえじゃんっていう
それなんかあれじゃないですかなんか今回のメールさそこの最後の今その最後にちょろっと読んだ部分だけ覗いたら、うん、普通のメールじゃなかったですか、
ねうん、もうなんかだからさサハル R っていう名前をつけてしまったがためにもうさ、
うん、言わなきゃいけない
ほんま戦闘もいいとこ名前に引っ張られちゃってないですか
そうでもやっぱそういうことはさ、うん、あるじゃないですか やっぱりその名前をさ、うん、名乗った瞬間にそっちに、うん、よくも悪くも、うん、引っ張られてしまうみたいなね、う
ん、なんか先週これぶち上げちゃったからさ、うん、とりあえずこう釣り送るメールもこの名前使うしかないから、うん、こう最後に強引に風俗ネタを入れ込んだようにも見えるんですけどね、う
ん、なんかでもあれですね、すっごい嫌なやつらです進めた映画に対しては
言える気ないねなって
言って最後のネタに来てメール全体に対してもなんか無理してないみたいな、なんなのマネーの虎なんだ
メールに対しても厳しい木原さんぐらいのポジションでやっぱ行こうと思ってる。
木原さん本当に言うよね。
すごい。
もうだってもうあれだもん。
手におばから攻めるからね。
あのなんかまあさ、いや怖あの怖い水曜日。
怖い水曜日。
一応さ、なんか心霊その実話怪談番組なのにさ、うん、なんかこう木原さんのさ、うん、ダメ出し率の高さが異常だよね。
添削怪談添削が、
ね、怪談添削もするし、こう相方の日月陽子さんにもいられる、
ね、いるし、
いるしも。
あと稲川淳二の悪口もいるし、
すごい、いや好きだけどさ、結構ローのさ、
そういやだから木原さんってめんどくさいつなんだろうなっていうのが伝わってくるあの番組であります。大好きですけどね、僕は水はね。
でも、はい、あの佐春さんのメールにねこういうことを言うのも、佐春さんとの間の信頼関係があ
るから
ですからね、うん、これは
そう、はい、もう1年2年の付き合いじゃないですか、う
ん、は
い、
望みね、まあ
まあ誰かが、
うん、よーっぽど、あの、なんだろう、あの、映画館がもう、うん、鬼滅の刃無限列車編と、うん、望みしかかけてない状態になったら、
まあ、そしたら両方行くよ、ね、うん、
で、どっち行くか迷って、取り上げるとしたらどっちかなって感じで、ね、
普通に、鬼滅じゃねえ。
それは鬼滅だ。
どう考えても。鬼滅と、堤幸彦のなんか、バントみたいな映画を。
まあちょっとね、鬼滅に関してもちょっと社会現象みたいな感じだから、ね、うん、逆になんか映画云々っていうちょっと一応ウォッチ、うん、
まあまあ、
劇場の状況も含めてウォッチしても
いいっていうのね、うんうん、この熱量高いうちにね、
うん、とはいえども今やっぱスパイの妻とかね、うん、
やってます
ね、結構いろいろマストで見なければいけないものがちょこちょこあるので、う
ん、いろいろあるんでね、
謎にね、うん、いつか
いつか
来世で、
まあほらロングランとかすればさ、うん、
ね、あのさ、うん、あの今のさ、あのさ、冒頭にさ、まあ、ロングランしないだろうけどって今ついてたよね。ついてたよね。
いや、したらね。したら、さて、ほら、いつでも見に行けるわけですから。
うん、いつでも見に行けるって言ってもね。
いや、もしかしたらだってね、あの、アップリンクの見逃した映画とかでこう。
あ、まあ、よっぽど良かったらでもね、それは
新聞
ゲーザーもね、ね、年末のオールナイトとかで。
何と日本だってすんの望みと。
わかんないけど。
全然
面白いと面白いね。
もうそれじゃんみたいな。
どっちだどっちだ
目隠しして。どっちが絶妙だ絶対わかるけど。
そうだ、絶妙になんかさ、あの、そもそも堤幸彦が監督してるとか別にして、うん、なんかこの感じのあんま見に行かないんだよね。なんか
俺も行かない、
うん。行かないですね。
なんか評判良かったりするじゃないですか。
うんうん、ちょっとなんかでも今、あの予告でかかってるさ、あの、これ、私の声ですよね、サルジ
ン。罪の声、
は
い、
罪の声。罪の声はちょっと面白そうだな。
罪の声面白い。てか、なんだろう。
なっちゃってセブン感あるよね、ちょっとじゃあ。
てか、なんだろう、あの、星野源が私の声ですって言うのが面白い。すでに。
なんだろう、うちで踊ろうとか流れるんです
か。いや、わかんないけど、
これ私の曲です
やっぱ、タンフルリスナー的になんか、星野源のこの、私の声ですって言われて、
スーパースケベタイ
ムあ、そうなんですねってなるから、面白いなって思ってみる。全然圧が強いじゃないですか。なんか、うん、小栗旬じゃん、もう一人、
う
ん、
相手。ああ、そうだね。小栗旬もあのポジション最近多いよね。
多いですね。うん、あと、綾野剛ね。
ああ、綾野剛も多いね。
ドクターです。
ドクターです。
ドクターです結構やばいと思うんで、マジで。
僕結構楽しみにしてますけどね。
マジで。
なんて言うんだろう。圧が強いから
ね。もうだって、もう最初にね、北川景子に殴られる綾野剛からの、うん、北川景子に腹パンする綾野剛で終わりの場面ですからね。
そう、そんな映画あるドクターですの遺産。
ドクターですって名前もね、ダブルセブンじゃねえんだからさ、みたいな。
もう令和だぞっていうね。感じもする。いや、いいじゃないですか。いや、なんかさ、あんまりそういう、こう、なんていうの、うん、こう、突き抜けてさ、もうエンタメですみたいなさ、うん、顔の人があんまりもういないじゃない、うん、やっぱもう、ちょっとハリウッドの人たちもね、今ちょっと。
ハリさん。ハリさん。
いやいや、その、なんていうの、映画自体が。うんうん、私、エンタメでございみたいなさ。うん、実写映画で、うん、だからなんかいいじゃないですか、
いや、まあね、
ドクターです。
いや、ちょっと、まあ、ちょっとあの内容今年やるのどうなのってのは、まあ、普通に、まあ、真面目な部分であるから、まあまあ、相模原とかさ、もろもろあった、まあまあ、翌年であれをやるのはさ、まあまあ、結構不快だなってのは
あるって。原作付きなんだもん ね、
うん、ね、めちゃくちゃ煽るけどね、実在の事件に
そうだってか、お前さ
言う
なのよっていうのは
これ、お前そんな大きな声で言ったら見つかるぞみたいなこっちが不安になってくるんだよ
結構
大々的に横やるから
ダメだろお前って感じだね。
なんかこっそりさ、なんか分かんないけど、それこそさ、あの内藤英介が取り扱うとかだったらなんか分かるけどさこんな大々的にやったら、
まあ、大丈夫、
大変なことだぞ。
監督誰だ、
誰だっけな、なんか結構有名な人だって気がするんだけど、うんうん、なんかおめねえ、お前ツイッターとかやったことないのみたいな
感じの結構なんかやべえよなっていうか、なんか普通にあれ見てなんか思い出してとか不快になる人は全然いるだろうなって感じであるから、うんうん、
あ、深川義弘監督ですね、うん、あの神様のカルテとかね、
ああ
ほら空のレストラン、
あ、
桜田リセット、トワイライトササラサヤ、
あ、
タイトルだけ知ってる、
ササラヤ、ササラサヤって言って
る、ササラサヤ、
ササラサヤ、ササラサヤじゃないん
だ、ササラサヤです、うん、ガールとかね、
なんかこう絶妙になんかこう
見てない、
見てないし、こう右から左に流れていくようなこうタイトルが
セセラジのような、
うん、
そう、
いきなりそこでドクターですって並ぶ、ちょっとヤバくない？
そうです、だって前作が大泉洋が北海道でレストラン開く空のレストラン、
あ、
その次がドクターですの遺産ブラックファイル
ブラックファイルですからね、
罪の声はでも普通に、まあ、
うん、
まあ、
うん、ね、
なんか楽しいですね。予告が好きですね、あの予告は、
うん、なんかね、ちょっと公開してしばらく経って評判良かったら行きたいなって感じはね、
うん、
あるんですね。なんかでもゼゼ監督とか結構好きなんですけど、
うん、
なんか64とかさ、
うん、
なんかそこら辺のって64ゼゼさんだっけ、
うん、こ
っち、うん、なんか絶妙に行く気しない、
うん、まあね、
うん、
なんか見る前から分かっちゃうっていうかね、ちょっと雰囲気がね、面白いなと思いますけどね。
原田雅人はさ、監督が好きだから、
うんうん、
まあ、まあ毎回行ってうーってなるんだけど、まあ、とりあえず行くんだけどさ、うん、なんか結構ね、こう佐藤浩市がさ、
うん、
って感じの、まあ、なんかこう、うん、
力のこもったね、佐藤浩市は、うん、とかですよね、大体が、
うん、ちょっとこううってなりますね、
うんうん、見たらまあ面白いんだろうなっていう感じの、うん、ちょうどなんかこう行かないラインなんだ、
ね、行かないね、
ロケも、まあ、
多分俺らの親ぐらいの世代が行くみたいな設定だったもんね。
そうね、なんか今ゼゼ監督のやつやってるよね、なんかドラマの総集編みたいな感じ。総集編じゃねえ、あの
本気の収支、
いやいや違う違う、でもね同じような感じで、あれで悪党、東出君が悪党、だからなんかあの多分こう 悪捜査官みたいな感じ
で、うん、いいですね。
全6話ぐらいを今映画館で一挙かけてて、だから
あの
全部見ると多分6時間とか多分あって、
本当の印より投げじゃん、
本当の印より投げてるから、だから
その再編集してと、
いやだから普通に本当にあのなんか全話
を
その映画館でかけるみたいな感じでやってて、東井くんが悪党ってもうさ、
うん、
面白いじゃないですか、
うん、面白いですね。まあまあスパイのそのちょっとその感じあるけど、
うんうん、そうだから、なんかそれはでもちょっとなんか、あ、面白そうだなと思ってみて、うん、なんかワウ、多分ワウワウか、
あ、はいはいはい、
なんかで多分やってたドラマだと思うんだけどね。
そう、本気の印前見に行ってさ、
あ、
はい、初めて映画館でスクリーンにインターミッションって映る形でインターミッションしたかもしれない、
まあ2001年とかね、
うん、あ、
まあ、まああるけど、
うん、そうそうそう、
あのキネマの玉手箱だと一瞬で終わっちゃう、
あ、そう
だね、うん、あれ本当に休憩してほしかったよね、
うん、うんうんうん、4時間ちょうど真ん中で10分間、うん、あのトイレ今10分間あるからトイレ行っていいですよ、うん、って言って後半行くみたいな感じで、
あれでも愛のむき出しとかってあったよね、
愛のむき出しは映画館で見たこと
ある、あ、
ディベリアディスク2枚あるから、
うん、
かあのエヴァンゲリオンの昔のどっちかの旧劇場版、
うんうん、あ、劇あのデス&リバースと、
うん、
あの総集編版と、うん、真心、エア真心君にをセットで公開した時に先に総集編やって間挟んで、
うんうん、あれなんかカウントダウンで、
そうそうそうそう、
DVD でしか見たことないけど、
うんうん、っていうの
は、まあ、そういうのありますけど、
なんか普通にちゃんと劇場で、うん、なんか1回上映館終わって、うん、なんかほらアピュアとかさ、
うん、
あの2回目みたいな感じ、うん、じゃなくてなんかインターミッションって投影されてなるのは初めてだったから、うんうん、
本気の印もあれもドラマ、
ドラマの最終のめちゃくちゃ面白かったですけど、本気の
印、萱小路監督ね、
ね、よかったですね。福田浩司、うん、面白かった。
すごいよね、今だから黒沢清のさ、うんうん、まあ、あの浜口龍介、うん、
ね、
さ、福田浩司でさ、うん、もうなんかそのなんかね、狭い界隈ですごい映画めっちゃやってるみたいな。
ね、なんかね、 うん、本気の収集めちゃくちゃ面白かった、
うん、普通に見たいんですけどね。
深田浩二の中で一番分かりやすくエンタメしてるかもしれない。
まあまあ
まあドラマだしね、もともとね、うん、そう分かったですね、まあ、いいはい、という感じで本日本題いきますか。
はい、
あ、はい、
はい、そうです。あ、もうメールない
ないです、
はい、という感じですかね。
何でしたっけ今日は。
はい、ということで、本日はもう終わりにしようということでねございますが、あらすじありますか。はい、ありがとうございます。
映画 .com です。
はい、マルコビッチの穴、エターナルサンシャインのチャーリー・カウフマンが監督脚本を手掛け、イアン・リードの同名小説を実写映画化した異色スリラー。スリラーなんだ。恋人ジェイクとの関係を終わらせようと考えながらも彼の実家を訪れることになった女性、雪が降りしきる中、2人はさまざまな会話の内容の会話を交わしながらドライブを続け、ようやくジェイクの両親が暮らす農場にたどり着く。両親から歓迎される彼女だったが、異様なほどテンションの高い母親と認知症気味の父親の奇妙な振る舞いに戸惑いを隠しきれない、うん、その後も彼らの周囲で不可解な出来事が次々と起こり、てんてんてんてんてん、ジェイクをテレビシリーズブレイキングバッドのジェシー・プレモンス、彼の恋人、ワイルドローズの、ジェシー・バックリー、ジェシー・バックリー、両親はヘルディタリー継承のトニコレットとワンダーウーマンのデビッド・シュリースがそれぞれ演じた。ネットフリックスで2020年9月5日から配信ということでございますが、はい、
俺さ見てて最初さ、まあ、情報入れずにまあ見始めて、うん、まあ、そのチャーリー・カウフマン知ってるけど、うん、ぐらいで見てさ、うん、なんかあのお母さん出てきた時にさ、うん、いやなんか僕結構人の顔覚えが苦手なんで、うん、なんかこう絶対に見たことがある顔であるっていうの分かった、うん、でこの演技のこの顔は見たことがもう絶対にある顔って思って、うん、なかなか思い出せなかったんだけど、うん、あのなんかどっかの表情を見た瞬間に、うん、あのなんだろう、フラッシュバックするみたいな、あのお母さんだってなって、ヘレディタリーの人だっていうのが、うん、トニー・コレットね。
なんかでも、ヘレディタリー以上になんかこう、うん、よりなんか出汁が効いてたっていうか、うん、あそこにあの女優さんが配置されてることの出汁が効いてたよね。
まあ、ありえないけど、ヘレディタリーのお母さんがあのまま生きてたとしたら、こうなった可能性があるっていう、うん、感じのね。こうてかまあ実質年齢って言うてさ、まだ
40代お母さんやるにしたら結構、
う
ん、
そう若いなと思って見てたら、うん、まあ、あでもこういう仕掛けなるほどねと思って
る、
う
ん、あとで途中でちょっと一回若返って出てくるシーンとかあることも含めたらまあ、
うんうんうん、ってなってるんだけど、でもなんかちゃんとめちゃくちゃなんつうの、いやなんつうのかな、なんかおばあちゃんに見えるんだよね、
う
ん
う
ん、
なんかこうあそこの会話シーンのさ、うん、あのちょっとこう話しつ両親に今その話されるの、うんうん、なんか通じない感っていうか、
いやあれね、あれめっちゃ俺分かりました、うん、何あの恋人とかを家に連れて行った時に、うん、お前今そのノリで会話すんじゃねえよ、うん、親父とおかん
に、親父の方がさ、あ絵描いてんだって、絵はいいな、俺はなんか抽象画みたいな嫌いな、あれ騒ぎだよな、俺は好きだ、もう写真みたいな絵が好きなんだよ、写真みたいな絵がいい、じゃあ写真見ればいいじゃん、スポーツの写真が好きだって、君どんな絵が、じゃあ私描いてるの風景画だからすごいあの気に入ると思うんですみたいな、これこれはどう見ればいいんだ、
人が描かれてないから俺には感情が分かる、
これはだから感情が描いてあるみたいな、
この風景見てる人の気持ちになれば
ちょっと待って、
お母さんもさなんかずっとジニアスだかなんか、
う
ん、
ジーナス
ジーナスみたいな、なんか
あれ私ずっとジーニアスだって思ってたみたいな、なんか
てめえんや
いや結構あの映画史上でも結構類を見ない地獄ディナーシーン
で、きついしきついし、あの彼氏の方もあそこでなんかもうイライラしてる感じまですごい、ジーナスジーナスジーナスだからみたいな、
本当ちょっとなんだ全然違う話だけど、うん、悪魔の生贄のディナーシーンぐらい地獄感ありましただ
から嫌な食事シーン、うんうん、まあいろいろあるじゃないですか、うん、
ありますけど、まあ、イレイザーヘッドの冒頭のとことか、
うんね、まあいろいろあるじゃないですか、
いろいろあるけど
結構ねトップレベル、
トップレベルですね、
じゃあなんか嫌だし、うん、ああいうのってあるよね、
ある
よ、
うんうん、
なんかもうさスタート地点からそのなんつうのかな、なんか生きてる世界がもう違っちゃってる人とどうしても会話しなきゃならないっていう状態でさ、一生懸命気も使ってるし、まあ、多分向こうも向こうなりの気の使い方をしてんだろうけど、もう絶対に楽しくないっていう
自分、まあ、まあ後々分かるけど、まあ、自分の絵じゃないとかって私は分かるけど、うん、まあ、自分の絵を見せた時にさ、最後さこう逃げるようにさ、うん、色が好きだわって言われるのさ、うるってなるよね、色が好きだわみたいな、
で帰り手っつってんのにさ、あんな、うん、あんな薪で片付けることないよ普通自分家じゃねえのにないのにやってるかと思ったら、うん、あ、そう、デザートかとか いらねえ。
チョコレートケーキだ
ったら。いらねえ、いらねえ。
断れないかなみたいな。
いらないんだよ。でまたクソデカチョコレートケーキ。
しかも食べてなかったのよ、もう。
餌やるみたいな。動物園で餌あげる時のテンションでこうひたすら横の彼氏にバクバク食わせ続けるっていう、あの一年も最高。
っていうかさ、基本的にもうほぼほぼ嫌なシーンでしか、終盤に行くまで、
まあ、
まあ、もう嫌なシーンでしかね、うん、構成されてない映画、う
ん、けどなんか。その2人きりの会話の時ってさ、うん、そのやっぱその2人だから、うん、ある種動きがないってないんですよ、うんうん、その同じぐらいの距離感でこう、うん、攻防が続くみたいな感じなんだけど、うん、そこにやっぱ2人入ってきた瞬間になんかすごいんだよね、動き方が、うん、あこういう嫌さねみたいな、
うんうん、2人の会話のとことかの方が結構、うん、なんか会話のやだみ自体、うんうん、もうなんかあそこってさ、両親の会話のところと違ってさ、うん、会話は通じてるんだけど、うん、もうなんかあるのってもうなんか違和感と拒否感だけじゃん、うんうん、でも彼氏の方とかもさ、もう彼氏の方のさ、もう冗談を言う、あのねタラーンっていうのはね、はいはい、俺こんなに嫌なタラーンねえよって3回ぐらいこの辺がタラーンって言うんだけど、
ジョーカーぐらい言う、
タラーンって言うたんびになんかもタラーンってこの感じ、
弱滑りみたいな、
弱滑りみたいな感じの車内とかさ、結構ね、地獄なんかほら、嫌悪感をあらわ直で言葉で出すわけじゃないけどもさ、全ての言葉がさ、会話じゃなくて何かが噛み合わないっていうさ、
なんか生地文化度がちょっと近いぐらいの2人だからさ、余計あでもこの感じだよなみたいな、なんかその映画好き同士で集まってなんか会話しなきゃいけないって時にさ、まあ5、6人集まってる時だとね、まあなんかわちゃわちゃ話してるから楽しく過ごせるけどさ、2人きりとかで話さなきゃいけない時とかにさ、その生地ちょっと近いところにいるとさ、なんかすごい細かいところでムカついてしまった時にもう取り返しつかないくらい
ある。ていうかあれ、映画が好き同士で趣味が合わないから会話が悪化してるっていうよりも、もうなんか会話の内容はあるのかもしれないけど、この人何か無理っていう風になってるから会話が噛み合わない、噛みつき方っていうか、
そうね、まあ腹からだから
なんつうの、ちょっとコミュニケーションすることがちょっと多少無理になってるところだよね。
あのね、壊れゆく女表、ね、あれこうこうこうでこうこうこうで、あそこでなんか絆創膏を巻くっていうのもすごい分かりやすくて
あんなもうね、うん、あんな話し方しちゃダメで、映画好き同士
だからちょっと僕今回あの難解な映画なんでちょっとあれなんですけど、なんか町山さんの解説とかちょっと買って聞いちゃったんですけど、あれなんかあのまあ映画の構造自体がっていうのはあるんだけど、なんかあの表自体がもう存在してるらしいんですよ、それをただ
言う、
そうなんか結構そのつらつら語るスピーチのシーンとかも全部何かの丸々引用を言ってるらしくて、
そう結構それ分かって聞くとさらにきついね、
そうなんですよね。でまあ映画自体もさ、まあ、言うたらさ、なんかもうどう見ても明らかになんか誰かの妄想です、うんうん、映画じゃないですか、うんうん、で結構そのなんか、いやなんか分かるんだけどさ、なんか、うん、あのじゃあ語り手はみたいな、たぶんマルホランドドライブとかだったらさ、うんうん、まあ妄想なんだけどなんか主観は最初から同じみたいなさ、うんうん、なんかそのナオミ・ワッツの主観ねみたいなのでさ、うんうん、分かりやすいんだけどさ、あれひねくれがすごいからさ、うんうん、最初主観で始まった人はなんかそのあのメインの その妄想主、まあ、この映画の一応の語り手のなんかの創作とか記憶の中の人だったみたいなさ、ウルトラシーみたいなことやるからさ、すんげえ分かりづらい話、
ね、でもなんかすごい、でも俺とレッサンはあれだと思うけど、あのバイオグトリニティって漫画で、まあ、やったじゃない、はいはいはい、バイオグトリニティって要は一人の女の子の中 の、うん、あの話だけど、うん、でも語り手はその女の子のことが好きな男の子が語り手 で自分がいる世界がどうやら彼女の中だってことに気づいていく中で、じゃあどうすればいいだろうって話になっていくんだけど、単純化すると多分そこに近い構造っていうか、まあある男の人の中の話ではあるけど、語り手自体は男の人ではなくて、その
登場人物が
中の妄想の中の登場人物で、で、うん、おそらくだけど多分この妄想ってさ一回の妄想じゃないと思うんですよ、うんうん、何回も何回もこの妄想、うん、何回も繰り返していくうちに、うん、彼女 自身がもうなんか自我を持ち始めたじゃないけど、うんまあ、その語り口になっていって、うん、でもう終わりにしようって、なんか死ぬ、うん、恋人と別れるとかっ 死ぬっていうことよりもなんかもう死ぬんだとは思うんだけど、うん、もうこの妄想をすること自体し続けること自体をもう無理ってことだとは思う、うん、あで、まあ、なんかっていうふうに今なんか周辺だけ今喋ってるけど、うん、一応これは小説がまず原作小説をそう書いてるし、うん、っていうなんか解釈を狭めちゃうのもあれだけど、うん、一応なんか前提としてなってるのは、うん、この映画っていうのは、まあ、基本的にその恋人彼氏の家族に会いに行く、うん彼氏の実家に行く車の旅の話と、同時進行でなぜか間にこう高校の用務員さんをやってるこう中年男性の
一
日っていうのがこう何回も挟まれていて、ね、その2つが同時進行で進むんですけど、これは基本的にはその老人用務員のおっちゃんの、脳内のことが、描かれてるっていう話で、ね、っていう構造にはなっていて、う
んまあ、ただその本編を普通にスラッと見てるだけだと、うん、その構造すらちょっと分かりづらいような作り方になってる、うんうんうん、
あれさなんかそのなんか分かるんですよその自分が用務員のおじいさんになって、うん、なんか妄想の中ではああいうなんかミュージカル的なことと か、うん、なんかああいう家庭ドラマとかを、うん、両方とその男も女も自分の写しみみたいな感じで、うんうんうん作り上げちゃうってなんかすげえなんかそこの部分って結構身につまされるなと思うんだけどさ、うん、そこでやってることもさ結局なんかこの映画のここはこうだとかさなんかこう、うん、自分のなんか自意識の葛藤をただ、うん、いろんな写しのキャラクターに分けて、うん、ちまちまやってることが妄想になっちゃうっていうのがなんか結構ね、うん、いいねやばいっていう、
ね、なんかやっぱ妄想なのにこれっていうのが結構きつわって、うん、でもなんかでも俺さ、まあ、で最初のこの前提が割とでも端的に説明されるのが、うん、一番最初冒頭でそのモノローグのところで、うん現実より考え、うん、頭のな目の前にある触れる現実より頭の中で考えてることの方が実はよりリアルであるっていう、うんまあ、モノローグが出てきて、うん、でそれは何でかというと現実手で触れる現実の中には嘘をつかあったりとか、うん、それが本当かどうかわからない情報みたいなものがあったりするけど、うんうん自分の頭の中で考えてることっていうことに関しては自分の中っていう意味では 100% 何も嘘がないわけだから自分の中のことの方がよりリアルだっていう言い方をしていてだからなんか妄想ではあるんだけどあそこで描かれる女性、まあ、彼女と一緒に実家に行くっていうこと自体が多分おそらく彼の中ではものすごくリアルに近いっていうかその現実に生きてるのと妄想っていうのの比重でいうとかなり妄想の方に自分が生きてるその足場を置いてる比重が多くなってる人のあれではあってでも冒頭にやっぱそのナレーションがあるからなんかだからそういうことだっていうのは結構分かりやすくはないんだけど定義されてるっていうのはねあれですか俺だって前半結構その女性版イレーザーヘッドみたいな感じで結構見てたから
そうね最初ちょっとジャンル5人っていうか
そうね
だからなんかこうイレーザーヘッド、まあ、なんかメインで最初、まあ、描いてるものってさ、うんまあ、こう具体的にはこう言葉にはできないけど、うん、恋人に対して持ってる違和感とか、うん、嫌悪感とか、うん、でさらにそこで彼氏のか、まあ、恋人の家族に会う時にこうその家族っていうのがものすごく他者に見えるというか、うん、なんか自分とは違うグロテスクなものに見えてきて、うん、でも同時にそのグロテスクなものっていうのがと自分との境界線がどんどん曖昧になっていく、うんうんうん、だから自分の記憶だったりとか、話してる内容みたいなことが、うん、っていうのがこうだんだんこれあれ恋人のことだっけ恋人の彼氏のことだっけ、うん、あれ自分のことだっけっていうのが、うん、曖昧になっていく過程っていうのが結構その他者が自分の中に潜り込んでくる、うん、だからそれは恋人だったりとか、うんだととまあ、家族にはなれけ家族になるみたいなことで、うん、他者が入ってくることのグロテスクさ、うん、自分がそこと混じっちゃうことのグロテスクさ、うん、みたいなことを描いてるようにも、うん、まあ、うん、結構多分ストレートに見るとストレートに見るから、うん、それで見ててでなんかそれってやっぱりイレーザーヘッドは、うんまあ、恋人が妊娠してさ、うん、でおめえもう結婚するんだろ、うん、結婚しろよお前って言われて、うん、こうで彼女の、
お母さんが発表すると
こやだ
チキンが動いた
って肉を切り分けるとビシューッて、ね、なんかそのね、うん、こう彼女の家族に会いに行って一緒にご飯食う時のもう彼女の家家族がもう、うんやだ
あれお父さんどうしてんだっけ
お父さんはあ なんだっけ、
いるっけ、
おばあちゃん使って料理作ってた、うん、ね、まあだから要は異様なものに見えて、うん、なんかでも、うん、そこまでイコールではないけど、まあ、あとそこにやっぱ出産して生まれてくる子供みたいなのが出てきて、うん、なんかこう自分とつながりがあったりとかするものの、うん、でもものすごく同時にそこの他者性みたいなのを感じる恐怖みたいなのが、うん、まあ、なんかイレーザーヘッドはあった気がして、うん、結構なんかそこの感覚近いかなみたいな風に思って見てたけど、うん、でもなんか逆にその他者に対する嫌悪感みたいなものを持ってる女性っていうのが、うん、自分の中にいるっていうこと自体が、うん、てかその嫌悪感をもう要はある意味自分の中に持ち始めてるっていうことだと思うから、うん、それ自体がもう結構より絶望に近いっていうか、なんかむしろその視点によって、うん、彼女のその嫌悪感を感じる、うん、他者だと思って嫌悪感を感じる視点っていうのが本来であれば自分の中に存在するはずがない視点なわけだけど、うんうんうん、でもそれによってもう本当に自分の中の薄っぺらさだったりとか、うんうん、もう自分にそもそも自分なのに自分に対する違和感みたいなものが、うんうん、その視点によってこうどんどんこう補強されていくことの絶望感みたいなことが結構すごいある話だなっていうのはね、思いましたけど、ね、
うん、てかめっちゃやっぱチャーリー・カフマンっぽいっていうか、
脚本家が
なんかもう突き詰めた脚本家が書いちゃう系のやつだな、脳内ニューヨークとかもなんか、うん、なんかあんま覚えてないけどなんか割とああいう話じゃないですか、うん、なんかその、うんうん、なんだっけあいつ、あの死んじゃった人、ザ・マスターの、フィリップ・シーマン・ホフマンがなんかその死ぬ前になんか過去を思い出して、うん、なんか自分のなんか人生みたいなのを演劇で作っているっていうのまたなんか妄想なんだけど、うん、みたいな、うん、その感じ、うんうん、なんかさらに深めていったなみたいな感じがあって、
うん、そうね、なんかまあなんだろうね、いや結構、うん、多分そのどっちの見方もできるように作ってるんだとは思うんですよ。
シンプルにあの男女ドラマとして、
うん、そうそうそう、うん、だからなんていうかこう一方ではその妄想をものすごい突き詰めていって、うんうん、結果的にその人生振り返っていってみると、うん、実はその現実、まあ、いわゆる現実においては何一つない状態で人生を終えようとしているっていうことに気づく人みたいなの話、うんうんうんうん、でっていうのと、まあ、そのじゃあその人がじゃあずっと何やってきたのかって言ったらこういう妄想をずっと繰り広げてきたんですよっていう、でなんか妄想を多分こうディティールとか設定を詰めて何回も何回もやり続けた結果あの別れるっていうのなんかあれじゃないですか、あのなんだっけ高橋義也さんですよ、なんかあのバンド脳内でバンドを結成してツアーをやるようになったんだけど、今もう最近解散しそうになってるみたいなさ、
アポあります、
妄想突き詰めすぎた結果解散しようとしてるみたいなさ話とかしてて超笑ったんだけど、
そこがあのもう終わりにしようってことで、
そうそうそうそう、
バンド終わりにしようじゃなくこの妄想も終わりにしようみたいな、
そうみたいな、なんか的な感じだと思うよ、多分なんかその妄想の中でどんどん設定とかその、うん、しかも多分実際にはもともと好きだった、うん、女の子を多分投影していて、うん、その子を自分の脳内の中で、うん、ああこういう風になったらいいなって最初は始めてるから、うん、多分すごいそれはすごい楽しい妄想だったんだけど、その女性との会話とかっていうのをどんどんどんどんこう重ねていってどんどん煮詰まってこうディティールとかもどんどんこう組み上がっていくと あれこの子俺のこと好きになるわけなくないみたいなさ、うん、感じにどんどんなっていって、
しかも自分を投影している以上結構厄介だと
思う、うん、そうそうなっていって結果的になんかこう自分をもどんどん見つめ直さざるを得なくなるような存在に なっていって、まあ、ある種の自我を持ち始めたその女の子みたいなのがいるから、だからあの子自体が感じているものとかっていうのはその多分主人公自身が実際に感じたものを投影はもちろんしてるんだけど、でも多分一個の人格としてちゃんとこう映画内では描かれてるとは思うんです
よ。
そうだからなんかそこの感じはなんかこうそれはそれで嘘じゃないっていうか、それってなんか映画だと成立するよねっていう、うんうんうん、そのこっちも別に嘘じゃないっすみたいな、
だからすごいこう男の話で見るっていうか、去年男の話で見るし、多分その、そもそも彼女自身が自分に、その男に対して絶望したらこの言葉を自分が喋ってることにすらも多分絶望してると思うんだけど、なんかもうそれがなんか俺さ片田舎に住んでるインテリっていう設定でそれが描かれることのきつさっていうかさ、もうすごい思ったんだけど、でもなんか映画として見る分にはこうある種まあ男は絶望の中で死んでいくけど、彼女自体はある種その男の絶こう妄想の対象の中からは一応エスケープしているようにも見えるから、その意味ではちょっとバッドエンドなんだけど最後まあ晴れるっていうところも含めてちょっとハッピーエンドっぽくも見えるっていうのも結構なんかハッピーエンドじゃないんだけど、あの ガチョコの夜でさ、うん、最後グルンメンがその、うん、明るい湖の方に出ていったじゃん、うん、結構あれに近い感じに、うん、ちょっと近い開放感彼女視点で見ると、うん、みたいなのもそれはなんかそれはなんかこう見え方としてはやっぱその開放感が同時にあるよね、うんうんうん、
あだからポゼッションの最後みたいなポゼッションって最後さなんかこう妄想っぽいものがさ結局的に受肉してなんかこうあなんか実態を持って終わるじゃないですか、うんうんその感じ？
いや、確
かに。まあまあ、何かが受肉する。リアリティを持って、外に出てくっていうのは一緒だけど。
リアリティの入ってるんだろ、あっちはだって、めちゃくちゃ恐ろしいものが来た結果、子供が直入水で死ぬんだから、
発狂して終わる。いいポゼッション。
いや、
よくはないんだけど。
まあまあまあ。っていうのはあって、だからなんか、結構だから俺彼女の感じる、うん、あの中盤で感じてる部分の恐怖、うん、まあだから多分そこをもってしてスリラーって言ってるんだと思うんだけど、うん、そこの恐怖っていう部分では結構、うん、あのハッとする部分も結構あったというか、うん、ていうかこのバランス感でこういうのをこう描こうとするっていうのはあんまなかったっちゃなかったなと思ったわけ、うんうんうん、それはつまりその他人と付き合って好きになってとかなんか分かんないけど、まあ、家族になりますとかっていう時にさ、うん、でも結婚して相手の家族とじゃあ家族になりましたって言うけどさめちゃくちゃ他人じゃないですか、うん、その恋人は自分の意思で選ぶかもしれないけど、うん、恋人の家族は絶対自分の意思で選ぶもんじゃないから、うん、あのでその家族がまして今はまあ元気で、うん、まあねあの多少ずれてる部分もあるにせよ、うん、いい人かもしれないけど後々老いてボケてさもう寝たきりになってとかってなった時に、うん、その人ってあんたどのぐらい それをこう受け止められるのみたいなのとか、
う
ん、まああ
と自分がそうなることの恐怖でもあるんですよ、うん、同時に、
そうそう、なんかあ私たちってこのあとあと50年もし一緒にいたとしたら、うん、いくつくつってこれなんだなみたいなことまで見ちゃうの、うん、ことのきつさ、うんうん、だからあのもう終わりにしようって言ってるのが、うん最初まあ、当初はこの関係性終わりにしように見える、うん、ように作ってるし、まあ、実際その部分もあるんだけど、うん、それがでもなんかこう終わらないんじゃねえかみたいな、うんうん、こう終わんなかったとしたらどうなるの、うん、みたいなことが最終的にそのたどり着いた先ですごい見せられることになって、うん、でそれめちゃくちゃ怖いんですけどっていうのが、まあ、多分中盤までの話、うんうんうん、で中盤以降からは、まあ、よりこう、なんだっけ名前主人公
私は名前ねホントはなくて
男の方、
ジェイク
だね、うんジェイクの、まあ、一応ね、うん、若ジェイクね、うんうん、まあ若ジェイクの中にもさらに若ジェイクみたいなのが出てくるんだけど、まあ、若ジェイクの方の、話にもちょっとよりちょっとこうだんだんシフトしていって、うんうん、いくと、まあ、今度別のねその、うん年取ってこの状態ってきついよねっていう話にまた別、まあ、そっちはちょっと老いの話だけど、うんうん、変わっていってでそっち行くといわゆるそのスリラーっていうかその怖い話が別になくなる、うん、もうちょっと切実な、うん、てかチャーリー・カウフマン大丈夫みたいな、
うん、話そうだよね。そんな大成功してても
大成功してるけど60ね、うん、今意外と欲しいって言ってて、うん、さあ佳作じゃないですか、うん、めちゃくちゃ、うん、そうだってもう7年ぶりだか8年ぶりの新作だからね、
うん、そうね、アノマリサ以来か、うんうん、とか
ですね。いや個人的にはもうねあの途中からもうあこれ俺の話だと思っちゃってもうねちょっとなんかもうあんまりね言葉で語れないぐらい結構これ大事な作品になっちゃったというか、もう途中でアンナカバンの氷読んでるって言ってもうねあこいつあもうダメだもう、うん、その気持ちわかるっていう、うんあれどうぞ。
あんなカバンの氷って結構今作一瞬話出てくるだけだけど結構重要っていうかさ、あんなカバンの氷っていうのもこう世界が絶望に氷に包まれていく中で一人の女を追っかけていくんだけど、その女性っていうのがこう常に自分を拒み続ける女性っていうのを追い続けてその壊れていく世界の中を旅していくっていう、結構なんかその暴力的に彼女を手に入れようとするけどでも離れていって、うん、絶対に手に入らない女性を追いかけ続ける話なんだけど、うん、結構なんか、まあ、それもだから結構こう世界と自分みたいなのが結構近く見えてる話で、うん、でも氷でかどんどん世界を進んでいくっていうことをさ、なんかその絶望感、世界自分が認知できる世界っていうのがどんどんその狭まって氷に包まれて狭まっていくっていうことと、その中で 女性を手に、うん、その女性を愛したい愛されたいと思うけど、うん、でも絶対に拒まれ続けるっていう、うんうん、ことの関係性をずっと描くのって、うん、結構近い、
そうそうそう、結構近いし、しかもあのもう最初の時点でもう超めっちゃ吹雪の中車、うんの走ってるってイメージがもうアンナカバンの氷そのままだから、もう結構あのアンナカバンの氷大好きなんだけど、あのもう最初の時点で、あ、これ氷やんけってなっちゃって、
じゃあ割と後半で出てきた時に
そうそうそう、
やっぱりなんだ、
やっぱりそりゃそうだよなって感じ、
うん、なんかすごいこう引用がやっぱすごい多い、うんうん、でなんかこう言葉で全部定義できるようになってしまったからこそ、逆にもうどこにも希望がないっていうことが一個一個確認できちゃうことの絶望感の大きさっていうのと、多分自分やっぱ結構でかいのって、これだけ言葉知ってるけど自分の内側から出てく言葉っていうものが全く一つもないっていうことの絶望感のでかさもめちゃくちゃある気がしてて、でなんか他の人の作品語る時の言葉ですら自分の言葉がないっていうさ、うんうん、でなんか東京に住んでる俺がね、こういうこと言うとあれだけどさ、で多分もうものすごい彼自身が現実で見てる世界自体は狭いわけになって、この映画の中で出てくるのって言って、まあ、暮らしてる、まあ、町、うんうん、まあ、田舎の中のちっちゃい町と、うん、で実家と、うん、
ハイスクールと
通ってた高校と、うん、多分仕事の帰りとかでよく行ってるのか分からんけど、うんうん、アイスクリーム屋っていう、うんうん、まあ、基本的にそこなわけじゃん、でその中で多分本とか映画とかさ、うんうん、見たりとかはしてる、うん、すごい見てたりすると思うんだけど、うんうん、でも多分より自分だけの世界をさ、うん、どんどんこう構築していって、かつなんかなんだろう、そこになんだっけ、あの子供が戦争しまくる映画、絵描いてる人なんだっけ、
アウトサイダーアウトアートの人ね。
そうそうそう、
風景画のじゃなくて、
いやじゃなくて、あの全裸で両性具有の
ヘンリー、
ヘンリーダガー、
ヘンリーダガー、
あそう、うん、
ヘンリーダガーとかってさ、うん、だからその表知られてるのは本当になんかもうまさに用務員っていうさ、うん、なんかこうしてるなんか本当孤独な人だったけど、うんうん、でも家の中を死んだ後見てみたら、うん、まあ、ものすごいその大量の絵が描かれててって、うんうん、でそれはそれでもしかしたら彼はきつかったかもしれないけどさ、うん、でもなんか少なくとも自分の世界っていうのを作れてたわけじゃん、うんうんうん、でもなんかだから妄想の世界にエスケープするっていうのはもしかしたらできてたかもしれないと思うんだけどさ、うんうん、やっぱなんかこうもう終わりにしよう見てて思うのはさ、どこまで掘り下げてもさ、うん、こういくら言葉を尽くしても自分の中にあるものっていうものが
これ、うん、基本的にもう全部観客視点なんだ
よね。そうだよね。
そうそう、だからこそその通り一遍なラブストーリーを望んでるし、でもそこに行けない、うん、ヒロイックになりたい、でもそこに行け、男らしくなりたい、でも俺はいけないっていうのが、
うん、なんかこうなりたいっていうのはさ、うん、多分の欲望のさ、ベクトルみたいなものがいくつもこの作品の中出てくるんだけどさ、でもそこに行く手前のところでさ、いかんせん言葉がありすぎるからさ、でもそこには行けないっていうことに気づいてしまうっていうことのさ、きつさはやっぱすごいあるよね、うん、
だから引用元はめっちゃあるし、なんならそこからそれをなんか再高度に再現する能力はあるんだけど、そこから何も作れてない側みたいなのはすごいね、身につまされますね、
なんかくっそ単純化しちゃうとさ、うん、まあ、その実際の用務員さんであるジェイクとさ、うん、ジェシー、
うん、
ジェシーだっけ、
女の子名前がいっぱいある
から、名前がね、
なんかあの女の子がさ、会った時にさ、なんかなんだっけ、あの私の彼氏を知らないみたいなことを確か女の子が言って、うん、どうだろうみたいなことで言った時、なんか女の子の方がなんか どういう出会いだったかなみたいな話をした時に、うんうん、あのいやなんかずっとバーに行ってチラチラこっち見てくるんだけど、うん、気持ち悪いやつがいたんだよね、うん、みたいなことを言っていって、うん、なんかそれって最初の方でなんかこうチラチラ見てくるところから始まるラブストーリーの反対のことなんだけど、うんうんうん、だからそれってこう多分実際のところではジェイクってのは多分その女の子にどこかのタイミングでバーでちょっと一回見かけて一目惚れしていいなっていう妄想をずっと繰り広げてたってだけで、で多分彼女に話しかけたらキモいとかって言われるだけだろうなっていう想定の絶望では、単純なところだとでもそこなんだけど、でもなんか本当の絶望ってそこにはないというか、彼女にどう思われるかっていう絶望っていうよりもっていうのを含めて、この妄想してる自分のちっぽけさっていうか、ここまでしか想像できない自分のちっぽけさみたいなところにもそもそも絶望してる感じがしてて、もうなんか もう 見るほどもうね出口ねえよこれっていうね。そうそうそう、
いやだから本当に途中で言ってるけど生きながら宇治が湧いてるって状態本当すごいわかるから、なんかもうそれで超なんか、あもうこいつ俺じゃんと思って、うん、なんかねもう全もうちょっと掴まれちゃいましたね、うん、
あのアイスクリーム屋 の女の子2人もひどいからです、うん、からね、要は公務員さんが毎日あいつバカにされてるって思い込んでるってことでしょ、
う
ん
う
ん
う
ん、地獄だよ本当に。
いやなんかいや全然なんかさ、うん、小ネタなんだけどさ、うん、でもなんかそういうのがさいちいちこう聞いてきてさ、うん、でも彼女の言うその彼の特徴はって言った時にさ、うん、別に特徴って特徴ないんだよねみたいな感じのこと言うじゃないですか、うん、でまあ、実際そのキャスティングされているさ、うん、彼も、うん、のことをさ、うん、確かに俺あいつのことをあどういう特徴あるって言われたら何も言えねえわ
っていう。ジェイクやってた男の、うんまあ、若ジェイクっていうか、まあ、やってた男の人も本当にああいう感じの役ばっかで、う
ん、ファーゴもあんな感じだったもんね。
なんか気はいいんだけど、うん、なんかちょっとうまく立ち回ることもできなくて、うん、なんとなく尻に敷かれてる感じの、うんうんうん男でも、うん、でも追い詰められると割と暴力的な方向に行きがちな男っていうの
なんかね切れたらちょっと怖そうな顔をもしてるからねなんか余計立ち悪い、ね、
両親と一緒になった時の感じとか結構さ、うんうんうん、うっていう、う
ん、でも俺多分両親と飯食ってる時、うん、あれですね完全に完全にあれだなと思って見てましたけど、
俺洞察力の賞が欲しかったんだよ
知らんわっていう。あとこれまあ、これはもう作中唯一ストレートなギャグシーンみたいになってるところでしたけど、うん、ディレクテッドバイゾロバート・ゼメキス。ああ
俺調べちゃった
バカかと思って、
待ってロバート・ゼメキスこんな
に出てたそんなわけない。
嘘映画に出てきたさ女の人ってなんかザ・ボーイズに出てなかったっ
け。いやすげえ最近の人たちですよ、うん、どっちもね
金策でこんえみたいな、
そんなバカな
割り合うんだ
こんなふわっとした作詞の映画最後に手繋いでなんかよくわかんないけどなんか付き合うわみたいな、
ラッシュはビーガンなんだみたいな
素晴らしい、でも君はクビだっていう
あんな映画はない
なんかさ、ある意味でこう負のタランティーノっていうかさ、
うんうん、そうそうそうそう、
タランティーノがだから結構こう牧歌的にっていうかさ、すごいこう、うん、ポジティブにさ、うん、いろんな作品の引用し続けることを快楽にしてるのに対してさ、うん、それがなんかある意味タランティーノの評価でそこがオリジナリティになっていくのに対してさ、やっぱなんか今作はなんかこう引用すればするほどさ、うん、自分のこう本来持ってる言葉のなさっていうかさ、うん、言葉のなさが露呈していくことによってさ、うん、むしろどんどん自分が小さい存在であるっていうことの方がこう証明されていくっていう、このなんかサンプリングの仕方はすげえ嫌と思ったね、なんかね、うん、そうっていう感じはね、うん、あったっすね。
まあ、なんか基本こうずっと難しげな会話してるように見えるけど、そんな大したこと言ってないんだよ、なんか壊れゆく女評価、まあ僕それが元ネタがね別のそのレビューであることとか別に知らないで言ってるけど、なんて言うんだろう、なんかそのさどっちかがすごく賢くっていう会話をしてるっていうよりさ、なんかまあこういう評価の人もまあそりゃいるんだろうなぐらいの、なんか新しい発見のある会話じゃないよね、なんかこのレビューを聞くことによって彼女のことをもっと知れたりとかさ、彼のことをもっと知れたりとかしないんでね、あの会話って。でもなんかそれがジェイクのも全部妄想でしたってなった時の、あなんかこれがその多分だけど70何年、多分ほぼね女性と付き合うことなくおそらく過ごしてきたであろう男の思い描ける会話の限界なんだろうっていうのとかって結構ね、
だからそういう意味でこうさ本当に身につまされるというかさ、典型的なオタク会話っていうかさ、だからでもそこの部分も結構リアルな部分でも、その女性の側がさ、その主人公の女性の側が感じる違和感にも近いというかさ、会話はできてるんだけどコミュニケートできてる感じがあんまりないっていうのってさ、もちろん言葉はその空間っていうか時間を埋めてはいるけど、会話になってないことに対する違和感っていうのは多分それは妄想であるっていうこと以外のところでも多分あるだろうなっていう。
そうね、
そう
多分だってさ、割とこう、まあ、僕らみたいな、こう女性とか、わかんないです、女性に限らないかもしれない、別に男性でもいいんですけど、会話をするってなった時にさ、多分あると思うんですよ、
あります
そう、だからこっちはさ一生懸命なんかこう自分の最近見た映画とかさ、わかんない好きな映画とかの話とか一生懸命してさ、会話自体はさ何か盛り上がってる風にはなるしさ、向こうもなんかこう笑ってくれたりとかするかもしれないけどさ、 その後に残るそのお互いの情報みたいなものがない会みたいな、
うん、なんかなんでね、でも一方的に会話してるわけでもなくて、うんうん、なんかコミュニケートしてはいるなとなんか、その今詩を書いてたみたいな、どんな詩聞かせてほしいなみたいなってあるんだけど、なんかでもそこでなんか本当何も残らんかねっていうのはやっぱすごい、うんうんうん、
そう、そういう会話ってやっぱ結構あるじゃないですか、うん、でなんか結構さ、そのディティールの部分がさ、いちいちさ、うん、なんかそのこっちに攻撃しに来る、ね、なんかあれ俺この映画の中で一番嫌なディティールって、うん、あの電話がめちゃくちゃかかってる、うん、でそれを出ないじゃないですか、うん、彼女、僕電話超嫌いなんですよ、うん、待ち合わせとかしてて、うん、もう近くに来たからって電話かけてきてさ、うん、今どこにいるとかっていう人いるじゃないですか、うん、あれ嫌いなんですよ、うん、
あれすらも
嫌い、
あれはいいだろ別に、まあ、それは個人差ですね、
いやちょっとなんていうの、
でも一番嫌なのってやっぱ履歴がこうベラー
みたいな、いやまあもちろんそのね、うん、なんかこう、まあ、何かとは言わないけどさ、うん、まあ、何かのこうさ、うん、何かをせかす人の電話がめっちゃかかってきたらやっぱあるわけ、うん、そういうのをさいっぱい受けたりとかするとさ、うん、つまりその電話って今の時代になるともうその LINE とかでさ大抵の会話をするってなった時に、うんうんうん、なんか緊急でこいつ俺に言ってくるやつしかかけてこないわ、うん、電話は、だから大抵はそんなにいい用事じゃないわけ、うんうん、だっていいことを今すぐ知らせたい人ってあんまりいないじゃん、うんうん、大体悪いことなんだよ、うん、だからなんかもう電話っていいもんじゃないよね、うん、もう意識としては、うん、だからあそこで電話めっちゃかかってくるときに、うん、まずもって出たくない感じ、うん、だからあれってでも多分出なきゃいけない電話なんですよ、うんうんうん、でも出なきゃいけない電話だけど、うん、出ないっていう選択を常にして、うん、なんかその先延ばしし続けてるっていう感じとかも、うん、でなんか出た時になんて言うんだっけ、なんかなんか選択決まってる一つしかないよみたいな感じのこと言われるんで、うんうんうん、
急になんか外部と繋がっちゃったかみたいな、うん、
なんかその感じが、うん、なんかこう別にあれが何のメタファーとかって僕よくわかんないですけど、うんうんうん、単純にその生活の中で、うん、ジェイク、ロージェイクね、うん、ロージェイクの方が何かこう先延ばしにしているものとして、あ多分こいつも電話出てねえんだろうなみたいな、
だって普通に多分妄想が中断するってことなんだとも思うし、ね、うん、そこで分かってくるんだ、うん、もうあもうちょっとこれに没頭するのもう無理だわっていう、うん、でもなんか冷静にさ掃除とかさ、うん、そこの作業しながらさ、うんうん、あれだけずっと没頭し続けてるっていうことの中にあるさ、いかにこいつが本当に現実を見たくないと思ってるかっていうのの絶望感もすごいあるしさ、まあ、多分作中でこれ何回もこの妄想繰り返してるだろうなっていうのがビジュアルで一回分かるのが、多分ゴミ箱、ゴミ箱のところにアイスのカップが大量に捨てられてるっていうところで、あこれは多分このシチュエーションっていうかこの妄想っていうのは何回も繰り返して最後この高校にたどり着くっていう、
あれは実際にロージェイクがルーティンとしてアイス買ってるってこと
っていうか、妄想の中でだから何回もこの妄想繰り返してたから最後ここにたどり着いてゴミ箱にカップを捨てるってことをしてるから、そこのゴミ箱の中にはアイスのカップだけが大量に入ってるっていう、
多分だけど現実では買えてすらいないんだよ、
うん、俺なんかこう最後さ、キャストっていうかクレジット出んじゃん、あれで見てなんかあって思ったのが、アイス屋にいたおそらく保身のある地味な女の子じゃん、あの子の名前がローリーって書いてあったじゃん、でローリーって結構さなんかその主人公 の, 女の子の、たまに呼ばれたりするし、かかってくる電話もローリーと誰かみたいになったから、なんかその、あの女の子だけはちょっと現実にいそうな感っていう、なんかこう、可愛い子を妄想の中に、で、名前とか借用してストーリー化しちゃう、キモいジジイみたいな。
可愛いよってい
うか、可愛いけど、まあ、俺に、あの子なら僕を分かってくれるんじゃないかな。
結構、作者に1回言うじゃん。いや、なんかこう、一人でいる子っていうのがいるんで、その誰とも目を合わせない子、さ、一回か、一人はミュージカルに出てた子を見かけるんで、ミュージカルで舞台で歌ってる子って毎年見るけど、でもその子っていうのは数年後近所のスーパーで働いてるんだっていう、スターになることはないって言ってるのと、なんかこう誰とも混じることができない、話しかけることもできない、いじめられてる子って、そのトラウマっていうのはいつまでも一生残り続ける、おそらくそれは多分自分のことも言ってて、残り続けるんで、そういう子って誰とも目を合わせようとしない、そういう子っていうのは大体スーパーでバイトしたりするんだみたいな、
数年後見た時にも分かるんだよね。
だからやっぱこう働きながら多分やっぱ見てるものっていうのすごい反映されてるし、でなんか結局最終的にスーパーで働くんだっていうのも含めて、彼がそもそも暮らしてるその街自体をどうせこれぐらいの街って思ってることもやっぱりそのすごい絶望の深さだとは思うし、
まあ、あと職業がねなんかこうコロコロ変わるじゃないですか、だからまあ実際多分用務員多分ずっとやってるんだよね、うん、きっとね、うん、昔から、うん、 でも頭の中では物理学者とかになってるから、うん、まあ、うん、物理の知識とか実際多分、うん、あのお母さんが言うさ、うん、今回はなんか昔から物理とか得意だったのよっていうのって、うん、まあ多分実際彼もそうだったんだとは思うんだけど、うん、結果的に行き着いたのは陽明院っていうので、うん、そのままこう学校の中で多分あの学校の中で多分おそらく一番古株、うんうん、だけど誰からも認知されてる、うん、なんか熊ひげさんみたいな存在、うん、
得意だったのよって多分あれがさやっぱ秀才賞だったってとこも含めてさ、うんうんうん、得意だったかどうかも分かんない、うん、努力はすごいしてるけど、うんうんうん、
別にそのね人と比べて秀でてたわけでも多分ないのかみたいな、
でなんかそれを母親に言わせてそうじゃないっていうふうに言うのも含めて、うん、なんかこう結構、うん、あれって要はあの母親も主要妄想なわけだからさ、うん、自分に対する否定でもありつつ、うん、でも多分実際の母親から多分そういうふうに、んうん、ねなんかこう、
まあ、言われたことも
言われたこともあるだろうっていうことの、うん、なんかもうだからあそこで出てくる言葉の一個一個が全部二重性を持つっていうかさ、
妄想の末行き着いたのかもしれないし、
だから彼の、うん、彼の自分自身に対する言葉でもあるし、彼が現実世界で言われた言葉でもあるかもしれないしっていうので、結構なんかその二重の意味を持つっていうことが結構向けられる言葉の一個一個の中でさ、
どっちにしろ嫌だよね。妄想でさ行き着いた先も結構きついってさ、まあ、でも妄想が深まるとそうなっちゃう
のかな、うん、いやてかでも妄想の中ってさ、うん、そのなんかノーラみたいなこと言うけどさ、うん、なんか現実にそぐわないルールってさ、妄想の中ですらちょっとこう拒否されないですか、
ね、エロい妄想とかするときもなんかこう、うん、なるべくち、うん、あのここの俺の第一現実からこう、うん、
近い
綱はこう離さないようにみたいな、
なんかこの人は絶対こんなこと言わないみたいなことを言わせれないみたいなさ、比叡はそんなこと言わないみたいなやつあるんですよ、うん、なんか
キャラクター崩壊を起こせないもんだから、キャラクターには元ネタの人が一応いるわけであって、うん、ってなるとこの人こんな甘いことを自分に言ってくんないよなってなると、こうおっとっとみたいな感じでちょっと厳しい子の方を言わせちゃうみたいな、
だ多分トニー・コレットを妄想で置いて、うん、本当はなんかこうもっと甘いことをねいろいろ言わせて、
あのじいさんもさ、なんかその妄想ってさ、なんかその意識がってさ転がってっちゃうじゃん、悪い方向に考えると、うんうんうん、書き出すとなるとさ、あのいい方向にだけのを書き出せるからさ、なんか書いて読んでとかやってたらもうちょっとなんかただただハッピーな妄想に浸れたのかもしれないけどさ、妄想だけっていうのはやっぱああいうことになっちゃうよね、うん、
トニコレットに関してはさ、多分おそらく実際の彼女と用務員の主人公の間では多分そんな会話とか接点ってなかったはずだから、うん、ほぼほぼ妄想で構成されてるわけで、うん、だったらもっと好きなこととかっていくらでも言わせられるはずだけど、でもそれを言わせられないのは、うん、もうあのトニコレットってほぼほぼもう一人のやっぱジェイクのポジションになってて、結構なんか妄想される対象でありつつ、同時にかなり妄想を客観的に見るもう一人の自分みたいなポジションになってるのがきついんだと思うんだよね。だからなんかこういちいちジェイクが言うことに対してさ、ケッみたいな感じでさ、あのなんだっけ、あそこの簡単詞みたいなやつあるじゃん、英語のなんだっけ、オーみたいな、あおうみたいな、おうって便利な言葉ねみたいな、ひどい詩だって思った時もいい詩だって思った時も使えるじゃないみたいなこととかって、あの返しの仕方とかって、うん、わおわおわおって便利ねみたいな、いいって思った時も悪いって思った時も言えるねみたいなことなこと言うてはやるなよみたいなのを、なんかあれすごい普通に男女のもう終わりかけのカップルの冷めた感じにもすごいリアルに見えつつ、もうなんか冷めてるのって自分自身に対する、うんうんうん、もうなんか自分ってこんなクソくだらねえじゃんみたいな視点だと思うから、結構なんかだからよりそこがきついっていうか、なんか単純にこうモテない妹男のうまくできない妄想っていうよりも、なんかもう本当にそこの次元を超越した絶望っていうか、もう自分自身に対する絶望なんじゃろうなって感じがすごいしたし、そう、
しかもそれを書いてるの脚本家の人だからね、なんか
お前もっと評価されてんだから
結構ね、今でもマルコビッチとかのなんか印税とかで食ってるんじゃねえのみたいな、
うん、もしかしたら自分がそうだったかもしれない、うん、まあ、もしヒットっていうか、なんかその行かなかったら、
うん、結構ある、ね、てかだって、ま、あのなんかアダプテーションとか結構そういう話だったりとかしたら、なんかその脚本家として成功してないバージョンの自分みたいな、
結構なんかそういうの書く人多いじゃん、なんかさ、あの監督とか、まあ作家とかって成功してなかった自分は、まあタケシーズとかさ、あの北野タケシだとさ、
まあ、あと、あれですね、なんか成功してないっていうか、なんかこうひっくり返した時に、もう何も言うことがないみたいなさ、状態って多分なんだろう、イーストウッドみたいなね、なんかこう別にこう現実にあった事件とかの中で面白そうなのあったら、それをなんかこう俺流にこう映画化できますっていうさ人だったらいくらでも何本もでも映画撮れると思うんだけど、これ あいつですね、ソダーバーグが言ってたんだけど、イーソッドはストーリーテラーだから、うん、あの別にその題材が、ね、あればある限り映画撮れるけど、うん、僕は作家だから、うん、あの撮れる映画の本数って決まってるって言って、あ、まあ、それでなんか多分10本目ぐらいで引退するって、うん、まあ、それは撤回しましたけど、うん、あいつは
タランティーノみたいな、まあ、表現決めといて、
そうそう、でもなんかそういうことだから、タランティーノも同じだっていう、うん、だから彼もそういうふうに言ってるって言ってて、うん、だから多分チャーリー・カウフマンも、うん、まあ、多分分ける分類数だとしたら多分作家の方も、うん、まあ、だから多分その語れる物語の数ってそんなに多くなくて、で、あのモンワリン賞の場合は、まあ、原作があって、多分これだったらなんか自分で描けるってなったからようやく、あの筆が動いたんだと思うけど、基本的には多分なんか自分の脳みそどこひっくり返してももう描けるものがあんまないみたいな感じに多分モードになってるんだと思うんですよね。だからなんかっていう人が描いてるのが、ね、脳みその中のどこひっくり返しても引用しかないさ、空っぽの妄想をずっとし続けてる老人っていうのを書いているチャーリー・カウフマン60歳っていうの
やばいっす。だってアノマリさん見たんですよ、さっきあの、うん、見渡ったと、アノマリさん見たことねえなと思って、うん、なんか金払って見たんですけど、うん、あれもだって自分以外の人が全員同じ、もう男も女も子供も、うん、まあ普通の平均的な男性の声、うん、あの顔に見えちゃう、うん、男ちょっと成功してるの、うん、なんかその、カスタマーサービスのなんか講演を打つ人みたいな、うん、なんか多分その会社の偉い人だったんで、うん、のなんかそのほぼ 1、2日ぐらいの話なんだけど、うん、ね、その何総合失認感っていうか、なんかあの外部に目を向けて、まあ、分かんない、チャーリー・カウフマン本人の話そのままってわけじゃないと思うけどさ、なんかその内部に行ってもなんか限界もあればさ、外を見たらみんな同じに見えて虚しくなってくるって、うん、
結構
やばいよ、うん、
年月の積み重ねの怖さっていうかさ、うん、なんかこれが俺10代の少年とかさ、少女とかの内面の話とかだったらまだなんかさ、物語として希望を見出して終わるってことできると思うんだけど、なんか70とかさ、60、70ぐらいでさ、こう何十年も生きてきた結果の積み重ねがこれで、その先にたどり着く絶望がこれかっていうのがさ、もうなんかそこの出口のなさっていうかさ、ここでなんかこれだったら買い、なんかその良くなるよっていうことがさ提示できるのかもしれない、うん、それはもちろんホドロフスキーを連れてきてね、うん、サイコマジックを受け出せればね、もしかしたらそれは救われる可能性はあると思うんですけど、
またはイーストウッドだったら多分、いやー、まあ人生60歳これからまだまだ俺は元気っていう映画になったと思いますけど、
だからホドロフスキー先生はそのサイコマジックで治療法を受けさせれば、うん、だからその、自分の中のそのトラウマっていうものを具体的にアート活動によって転化することでもしかしたら彼は変わるかもしれないが、でもなんかいや、それはなんか半分冗談半分マジで、ホドロフスキーそのサイコマジックっていう映画の中で一本、そのもう自分が生きてきたことの意味が全くわからないっていうおばあちゃんが出てきて、まあ、そのおばあちゃんに
木に水をあげなさいって言って、うん、公園歩いて多分もう100歩ぐらいのところの近くの公園の水をとりあえず2週間あげ毎日 あげてくださいって言って毎日行かせると、うん、おばあちゃんがもう超抑うつ状態だったのがちょっとずつ良くなってく
るっていう、まあ、生きてみ
ようか、なんかその前提としてあるのがなんかその、うん、もう自分はもうなんかもうそろそろ死ぬんだけど、うん、自分の人生っていうのは誰かのためになった気がしないっていう、うん、その思い返してみると誰かのために何かをしたことがない、誰かに与えたことが何もない、
うん、
それにだから私が生きてた意味ってあるのって話をした時に、うん、あなたがこのここで水を木にやることによってこの木にとっては少しでも意味があることになるから、うん、だからこうし続けることってのをよし続けなさいっていう風なことを与えるっていうのがね、うん、単純に木に水やればいいって話じゃねえから、うん、あのっていうのがあるんだけど、うん、なんかそういうのがね、じいちゃんもしかしたらよくないかもしれないけど、でもやっぱ70ぐらいのさ状態でもここまでもうさ、なんか逆達観っていうかさ、もうなんかもう全部においても10個に10個を重ねてさ、もうここしか行き止まもう出口がない、もう何もないっていうのは、しかもこれだけ多分何千回下手したら何万回と同じことを繰り返しててさ、そこにこう出口がないっていうことに気づいてるっていうさ、一応格好好きで最後ちょっとハッピーエンドじゃないけど、ハッピーエンドっぽくあるじゃないですか、
終わらせたからね、
なんかそのこう私はの女を手に入れるのだって言ってパチパチパチパチパチパチってさ終わるけどさ、まあ多分あれってこうとりあえず終わらせた終わりじゃないですか、なんか多分あそこのクライマックス感っていうのは多分彼のこう、
もう最後の
そこに対する高揚感に多分乗っかっていけない感じでは多分あると思うから、うんうん、
ていうかまあ描き方としてあそこだけ急に雑なローメイクになる感じがなんか なんつうの、
ハリボテ感、
本当ではない感じ、
うん、とりあえず終わらせるけど、あもう、あこれ違うわ、うんうん、
スピーチしたら終わりだろう、うん、映画もみたいな、
ね、あれなんだろうね、多分学校のさ仕事終わらせて、うんうん、帰る時間で多分、うん、妄想を中断させてずっと帰ってたんだと思うけども、うんうん、あれあの日帰らない、うん、帰らないで車の中に、うん、ね、引きこもってっていうとこ、多分だからもう最後まで多分そこで行って終わらせてしまったってことだと思うから、なんかでももうそのクライマックスに対するさ、うん、もう乗れなさ、自分自身か、うん、あの自分自身の乗れなさも含めてさ、あもうなんか本当にここに希望ってないなっていう感じ、うんうんうん、
そこに至るまでのダンスシーンとかが美しいからこそ、結構その後のあのシーンが結構辛いみたいな、
ダチョウ、
そうそうそうそう、
でもさ、なんかその何あのスピーチのシーンが終わった後のさ、うん、あの本当にもうラストカットって言ってるぐらいの、うんうん、あの青天、
はい、そうそうそう、
暗天ならな、青天、あれがめちゃくちゃ美しいからさ、
そうそうそう
そう、なんか、あ、なんか良かったんじゃねみたいな、ちょっと思わなくもないんだけど、うんうん、
あの晴天がさ、うん、だから彼の内面の晴天じゃないと思うんだよね、多分彼の一魂っていうかが飛んだ場所にも見えるけど、うん、もうなんかあそこの青空と車に関しては、うん、もう彼の妄想離れた、
っていうか、もうあそこは多分その世界 そのものが美しいっていうところにあるから、うんうん、もう自我とかそういうのは関係なしに、うんうんうん、だとは思うんだけど、
逆にだって彼の自我を離れた瞬間にそれまでずっと曇って天気が悪かった世界っていうのが晴れるってことだから、だから本当はもっとあの街自体って天気良かったりとか見えてるものってあるはずだけども、うん、彼のフィルターを通してみるとやっぱそうでしかないっていう、う
んうん、ね、確かになんか、まあ、映画中で一番やっぱフォトジェニックなシーンってラストカットだと思うし、うんうん、まあ、あの告知っていうかあのポスターカットになってる、うん、あの壁紙の前にいるとこも、うん、かっこいいけど、うん、やっぱ一番最後のあの晴天こそがなんかね、うん、本当に死に美しいっていうのが見えるし、うんうん、
まあ、死んでないかもしれないですけどね、
寝てる、
いやいやだからあのあそこはまあ暴走の中で裸になってただけで、
うんうん、あ実は服着たまま、
本当は服着たまんま車をほっぽり出してどっかに行ったのかもしれないですけど、
ね、う
ん
う
ん、
あと車が寝ちゃったみたいな、
いやあの中で寝てたら死んでますけど
100%
だって暖房つけてないってことだから、あの暖房つけてたら雪解けるから、
さすが雪国育ち、はい、
そうなんですよ、
あそこでさ、なんかそのなんかすごいクラシックアニメみたいなのがさ、うん、出てくるじゃん、あれはなんだ
ろう、うん、CM アイスクリーム屋の、うん、
ああまあまあまあ、
レレレッテッテレレッテッテッテッ
テ、あれはなんだろう、あそこでレレッテッテッテッテ、なんであそこであの CM が出てきたの、
まあでもまあ
混濁、
記憶の中の記憶の中の結構多分一番古い記憶で、うん、こう
行きつけの
だってなんつうの、あの妄想の中の土台になるぐらい、うんうん、なんかまあ重要な記憶だったんでしょう、うん、きっと幼少からの、だっていつのやつ、あれ50年ぐらい前
だ、ね、なんかカップヘッドのゲームポーって、
うん、あの若いさカップルの2人がさ、うん、あのなんかあれ懐かしいよねって言って、うん、アイスの CM の話するんだけどさ、絶対ねえよみたいな、
リバイバルリバイバル
じゃない、何リバイバル目なんだよみたいな、
なんか最初さ家にあのじいさんがいるシーンでもなんかカートゥーンみたいなの見てるシーンある
よね、うん、あったあった、
あれのね CM ソングを歌ってる時のね、うん、若ジェイクのね、うん、感じとか結構きつかったね、
うん、なんか盛り上がるんだけどね、うん、一応なんか
いやこう表面的でしょ、うん、
なんか、ね、表面的にすごいいい、すごい演技だよね、
うん、いや俺あの俳優さんめちゃくちゃ好きだよね、
すごい、
すごい
若ジェイクね、
あの、まあ、女性の方もすごかったですけど、う
ん、ファーゴの時はお肉屋さんやってました
ね、うんうん、ね、
あれらしいです、あのキルステンダンスの夫らしいです、
あ、そうなんだ、へえ、
あとあれあれまでしたね、あのアイリッシュマン
でも、あ出てた、出てた、うん、出てたね、
結構なんか割と、うん、なんか好きですね、あの人、う
ん、なんだろうね、なんか
平均的アメリカ白人中肉中背みた
いな悪くないんだけど、うん、なんか存在としてちょっと鬱陶しく感じる瞬間があるような感じっていうのがよくわかるよね、
なんか使いようによってはね全然なんかこうさ、うん、あのセスローゲンみたいな、
はいはい、
いう風に多分使えるんだと思うんだけどさ、なんか基本的な使われ方がなんかあの感じだからさ、
あ、まあ、コメディリリーフにちょっとならない、
ならない、ちょうど笑えない
ライン、笑えないんだよね
セスローゲンだったらね、なんか、うん、あ、まあなんだかんだいつダメな男だけど、まあ可愛らしいじゃない、うん、それはそれでってなるかもしれないけど、
なんか3枚目だけどさ、うん、ちょっと怒りそうだなって感じ、
怒りそう、可愛げのない3枚目なんだ、
う
ん、社内の会話がね、なんかこうあの白熱すればするほど何もねえなみたいな感じになるから、オタクの会話って何なのかな、
いや、そういうことでもないと思うんですね。でもあそこのさ、まあ、引用だからだと思うけどさ、あの今詩を作ったのみたいなことさ、運転してる時にさ、聞いてさ、じゃあ読んでよって言ってさ、読み始めた時にさ、犬の褒めってさ、彼氏のさ、家族の家に今から会いに行くって時にさ、もう帰省は憂鬱だみたいな、そこにいるのはなんかこう孤独の姿をした女がそこにいるみたいな、もう骨でできた家があるみたいなさ、今から行く場所なんでと思ってんのみたいな。
あと長えよっていう、うん、結構
あれだ、結局まあ何かだから本当に単純にジェイク自体の帰省するっていうことに対する気持ちがそうだからああなんだと思うけど、
だからもうそうリアルなドラマだと思って見てるね、
うんうんうん、そう、俺帰るってなるよね、あれ読まれたら
当てつけすぎる、
あここ帰るってなる、
ね、でもやっぱ序盤でかなりリアルでさ、なんか今日中に帰んなきゃいけないからねってさ、なんかその最初全貌知らないで見えるから、うん、あこっから始まるこの夫婦の嫌な話かな、うん、みたいな思ったら、うんうんうん、全然違うところ
で、ね、
このなんかタイムリミットをなんかうまいこと守れなくてなんか揉めていく話かしらってちょっと最初思った、うん、
全然違う、うん、
犬がずっとさブタブタブタブタって顔振ってるのとか、うん、まあ、結構あれとか気持ちよかったね、う
ん、ジェイコブズラガンかよって思って、うん、犬版の
ブルブルブルブルって、ね、
あと絶対入れない2階と地下室、うんうん、
地下室もね、うん、なんかアフリカ人ってやっぱ地下室、
ね、地下室っやっぱ象徴としてね、地下室は
分かりやすく潜在意識、うんうん、っていうかね、無意識のエリアっていうのがやっぱ、うんうん、地下にあってっていうのがある
んだよね。洗濯機の中にあったのかね、あの用務員服が、
うん、服がいっぱい、
なんか比較的なんていうの、こう自分のリアルにさ、うん、近いその本当の自分みたいなところに近くなっちゃうんだけど、うん、いやでもそっち行きたくないんだよあんまりっていう、う
ん、あのさ、ジェイクってサイン書いてたの、絵がいっぱい置いてあるじゃん、うん、あれもじゃあなんか用務員さんが書いて、
子供の頃書いたの、うん、子供っていうかその若い頃、う
ん、多分おそらく親かなんかに、うん、こう軽く言われたのか分かんないけど、多分そんなひどいこと言われてないと思うんだよね、うん、なんか何々みたいだね、うん、みたいなことを、うん、何々の絵みたいだねとか言われたとか、うん、それぐらいで多分彼はやめてる気がするんだけど、う
ん
う
ん、繊細なんですね。
あれ俺さ、あの絵の知識がそんなにない、まあ、美術部だった割には、ね、うん、ないんですけど、うん、あれってさ、なんか写実的とさ抽象的、抽象画、うんうん、として言うんだとするとさ、うん、なんか絶妙がないんじゃなかったですか、うん、なんか抽象画と言われれば、うん、抽象画と言えないこともないぐらいの抽象度だが、うん、基本的には写実っていうか風景画ではあるよな、うん、みたいな絵だからさ、う
ん、あのね、マティアスさんのマキシムに出てくる妹がね、この映画は写実的である抽象的なんだ、
それ
ってさ、ね、矛盾してないみたいなさ、やっぱりそういうもんなの、
それいい質問ねって言って
そうそう、いやあれあの、ね、ちょっと話出ちゃうけど、マティアスさんのマキシムの、 あの自主映画周りの感じが良くて、なんかその自主映画上映するんですよ、うん、なんかそのもう本当に新象風景っていうか、うん、写実的抽象的、うん、なんか
すげえ抽象的で
ショートフィルムなんだけど、うん、なんかそので、まあ、最後その男2人がキスするみたいななんだけど、うん、なんかその見たね、やっぱねインテリだから、うん、あの見たお母さんたち、うん、おばさんさんにが、うん、すごかった、ペトロ・アルモドバレ風ねとかなんかめっちゃ本当にこれ見て感想ねえだろみたいな映画にすっげえなんかね、もう映画の倍ぐらいの尺使ってめちゃくちゃ感想言うんだよ、これなんとか的で、うん、よくできてるわみたいなって、そのシーンが俺めっちゃ好きだった
んでだから松也さんの話も面白いよね、面白い、おばさん周りめちゃくちゃ面白 い
本当に俺下手したらあの本題のあの男2人のドラマより、あそこの、うん、あの自主映画周りの感じがめっちゃ
俺はそこのピアノのとこ好きだったの、
ピアノ
ずっと、もう彼はもう本当音楽大学で黙って聞いてみる、
あのね、ちゃちゃ入れてくれる美術好きおばさん友達
俺実際に言ったら嫌だけど
やっぱお国柄ってこうだなみたいな、なんかありますね、はい、
なんかね、
うん、なんか多分親から多分なんかチラッと言われたこと、多分すごいプライドもやっぱ、うん、同時に高い人だったんだろうなっていうのは、うんうん、
まあ、それこそあの写真みたいな絵を描いてたら多分その写真撮ればいいんじゃないかって言われたのかもしれないし、まあ逆に抽象的な絵だとなんか、いや俺抽象がよくわからんなってお父さんに言われちゃったのかもしれない
です、ね、あれはでも実際に父ちゃんに言われたっぽかったよね、なんかあそこに関してはなんかこう彼女の方が言ってくることはなんか多分自分ではあると思うけど、結構なんかお父さんに関してはなんかこう自分の好きなことを全く理解してくれない存在みたいなところは結構あったから ね、うんうん、ね、
あのお父さんのセリフはやっぱりなんだろう、うん、かあこうなんつうの、まあ 妄想としてはさ、うん、出てこないセリフだと思う、うんうん、
いやでもすごいよ、なんかあの写実的な絵が好きだ、じゃあ写真みたいな絵が好きだ、じゃあ写真見ればいいんじゃない、俺はスポーツ写真が好きなんだなみたいな会話が
青春いやでも絶対なんか親父になんか自分の作ったものとか見せたら、いやあそこまで嫌なことは言われないにしても、うん、褒められるにしても、うん、あんぐらいあ分かってねえんだなって感じになるんだろうなっていうね、うん、なると
思いますよ。
これ全然話関係ないですけど、うん、あの最近あのおそらく山田くんのお父さんと同じ人からフォローされたんですよ。 ありがとうございます。
最近ねうちの父親がねツイッターで仕事使うから
なるほど ね、
こう
ね
なんかこう山登りかみたいな書いてあって、山田なんとかさん
やり方
本出してます書いてある、あこれ山田のお父さんじゃんみたいな、
そう教えてほしいみたいなこと言われて教えたんですよ、うん、最近ちょっとね暴走しててね
山田周りをとりあえず
昨日友達とね、うん、あの3人であの飯食ってたんだけど、はい、まあ親がツイッター始めることが、うんまあ、いかに危険を伴うかについて昨日話してて
そう、ね、どうします、あの 前澤さんとかリツイートしたりとかして、
前澤さんとそれだったらいいんだけどさ、うん、でなんかまーちゃんだから一緒にラップグループやってるまーちゃんともなんかやり取りしてるらしくて、
やり取りする
やり取り
DM
怖っ、 DM っていうのは最初リプで来たんだって、リプで来て、うん、リプでこうやり取りするのが違うっていうのをまーちゃんが教えてくれたらしいの、
あまあ DM でじゃあ
DM っていうのはちょっと覚えたらしいんだけど、
エロバカなの
それはそれとしてさ、それさ自分の知り合いとさ、うん、自分がいないところでさ
DM はね
父親が DM でやり取りしてるってさもうやめてよっていうね
お父さんのアカウントエロアカじゃないよ、
違う、でもなんかね結構複数人に、ね、頑張ろうぜっていうメッセージをなんか送ってるっぽくて、俺も来たのよなんかさっきアットマークで、う
ん、
頑張ろうぜ
って何よ
でもねあのこれ分かんの、なんかねうちの父さんちょっとこうねあの参ってる時とかね、うん、なんかこう話したいんだけど、うん、でも実際にうちの母親も、うん、俺も家にいなかったりとかするとか、うん、一人お酒飲んでると思うんだけど、うんうん、その時酔っ払ってね、うん、頑張ろうぜとかってなと思うんだけど
その姿をついSNS 上で
これなんかさ俺が無視するのもさなんか嫌だなと思ってさ、うん、はいって返したこれが俺の、俺的なもう終わりにしよう、
いやこれから始まったばかりだ
もう親父とりあえずツイッターもう終わりにしようって感じだから、もうい
やバカ野郎から始まったばかりだよねなりますよね、
いいですね親父かけるツイッターイコール
ツイッターなんかいいんだけどカルロスのマーちゃんの方はね、うん、インスタも最近始めたらしくてね、
あ親父お父さんが、
お母さんが、
あお母さんが、
ね、あマーちゃんのお母さんね、
やだね、
いやー俺って山田君のお父さんぜひ TikTok とかやってほしいですけど、
いや
ー、まあ、でもさねあの活動してる方だから活動家
とか普通にあの、うん、だ本の出版の情報と か、
なん
か
宣伝とか
用宣伝用で始めたいっていうから教えたし、うんまあ、メインはそれで使ってるんだけど、うんうんうん、だからやっぱアットマークとかリプっていうのを、うんうんうん、なんかちょっと最近まだね使い方分かってないのに、うん、人となんかこうコミュニケーションが取りたいっていうのがあるので、ねう
ん
う
ん、SNS のこうマニ
ね、お父さんこれ第三者に見られてるんだよ、
ちょっとこれね LINE 教えようかと思ってて、
ああ
LINE 入ってなんかねあの人とメッセージでやり取りをしたい欲望が、はいはいはい、多分もう今 LINE がないけど Twitter あるから Twitter、はい、に行ってて、
なるほどね、
でもなんかさ割と無意識にアットマークで返してるのよやり取りしよう
って全世界に
そうなんだよねその危険性があるのでちょっと LINE をね次はね教えなきゃいけないなと思ってるん
です
け
ど、そうですね、でもだからあれですか DM で LINE 交換しませんか
それはダメだ
どんどん悪い方向へ悪い方向へ進化していくっていう、
なんかこうさこうでも父親がね Twitter の使い方をちょっとこう覚えてたりするとこうなんか上達してたりするとね、うん、あなんか上手くなったなと思って、うん、なんかねそこだけ我が子を見るような気持ちで僕は見てますね、
わかんないですよ、そのうち山田君よりうまく使いこなすようになって、うん、
フォロワー数1万人とか
フォロワー1万人とかフォロワー数俺をよくなるのは全然あると思う、うん、父親の方がなんか狭い業界ではないとあれでしたから、うんうん、
ツイキャスとか始めちゃったりとかしてね、
うんうん、いやツイキャスは別にいいけどね、それはなんか、うんうん、TikTok はやだけどねなんか
TikTok はまあ、
ね、自営業だから発信する手段としてねそういうのがあるのは全然いいと思うけど、う
ん、それはまあね、うん、てかまあだって別にね いくつでも始める人は全然始めるからね、
う
ん
とは思うけど、なんか違う YouTube とかやったら多分全然いいと思うんだけど、うん、でもなんか、うん、とりあえず Twitter の使い方覚えてほしいです、はい、
YouTube いいですね。なんか息子登場みたいな。
うん、ああじゃあ普通にほら登山の講習とかさやってるからね。そこは普通にマジでそれはちゃんとやってほしいなって思うから。やるけどそうそうそうってのがありますね。違いますか？違う、そうじゃないよ。
芸のない話。
本当に。まあまあ、まあ。もう西尾ね。そう。
まあ面白い。ですよ基本的には。
てかなんかあと結構多分ストレートだよ、
ね。うん
結構、
うん、いや普通にもう本当ストレートだと思う。
ストレート。
構造さえ理解っていうかなんかすれば、うん、なんかもう、うん、そこに関してはもうむしろ本当に絶望感だけがもう、うんうん、ただひたすらに流れ込んでくるって感じだ、
うん。でもやっぱそこで語られるさなんかこうやつってさ、まあ、引用だとはいえさ、うん、なんかこうインテリのザレ言みたいなのばっかだ
から。インテリのザレ言って解像度で見るぐらいでも全然その絶望は分かるというか、もちろん一個一個なんか、うん、最後のミュージカルがオクラホマ、なんかだからそこら辺のなんか内容とかもうちょっと分かってればなんかよりなんか理解とかあるのかもしれんけど、うんうんうん、でもなんかやっぱ大雑把になんかでもやっぱ彼が自分の言葉みたいなものをやっぱ持たない人で、うんうん、でもなんか多分こうさ。オタクイコールネクラじゃないと思うんだけど、うん、でも人とコミュニケートすることがうまくできないためになんかやっぱその作品に逃げ込んでしまうこととかあったりするじゃないですか、うんうん、なんかだからすごい結構本当にそこだけで行っちゃった人の話っていうかさ、うん、にも見えるからさ、うん、
そのまま60、70まで行った人、
うん、確かにさなんかその何あの全部妄想でしたで最後それに主人公が気づいて絶望映画って結構あるじゃないですか、うん、でさなんかそういうの見てるときってさいやここまで狂えねえよみたいなここまで狂えてたらむしろ楽だろうみたいな思ってたんですけど、うん、それで言うと一番妄想映画としてリアルな概念っていうかさ、うん、なんかちゃんと自分で自覚した上で、うん、なんかこう妄想がこう育っちゃってる感じとか、
うんうん、家族以外の、うん、父親母親以外の他者が明確には出てこないっていうのがコミュニケートできてる他者がだから彼を否定する友達とか、うんうん、例えば失恋とかすごいしてそこで彼を否定する女性とかって出てくるはずだけどさ、うん、それも出てこないってさ、うん、自分しかいないのよ、うん、みたいなさ美里はファーストも怖いから、うん、私に逃げてるだけじゃない、うん、違うんだアスカの力になりたいんだよ
だからそれをだから15歳の少年が言ってる分にはね
じゃあ来ないのよ、うん、でもほらあれもでも結局アスカって他者とかが妄想の中にいるからさ、うん、で否定されるっていうタームがあるからまだあれだけどさ、うん彼の中には具体的に両親以外でそれを否定してくれる人っていうのが結構自分で自分を否定するっていうのはやっぱそこだと思うからさ、うん、友達にあの時ああ言われたから自分が劣等感抱えてるみたいなその多分その接点すら持ってこなかったんだろうなっていうのはね、う
ん、それはなかったんでしょうね、うん、
そうねでもそこまでミュートできるか分かんないけど俺だったらなんかその本当に嫌なこと言われたらその人の妄想の中でミュートしちゃうから、
うんうん、嫌なことそっとミュート
嫌なことそっとミュートアイドルでしたっけ、うんうん、はい
でもさ、ほら今の感じもだよ。今の感じももう終わりにしようだよ。
これチャーリーカフォンを使えばよかったのに。これ嫌なことそっとミュートだよね。
知らねえだろ。本当知らかし
てる。いや、俺さ、何この何この語り手、あの両面の人イコールチャーリーカフマンだったら言わないけどさ、うん、結構俺こういう映画見るたびに割と思うんだけどさ、うん、なんかいやでもこの映画作れてんじゃんとか正直ちょっと思っちゃう節もあるんですよ。いやこっちは妄想だけでマジで終わってんのぞみたいな
この映画が作れるっていうこととその人自体が抱えてる絶望っていうのは別にその人の成功とは別に抱えてる絶望っていうのはね全く
だそういう意味でなこの映画本当に絶望的だとしたらなんかこのもうあの何慣れたじゃねえやなんだあの用務員はもう用務員としての話みたいな、うん、別にそれがチャーリー・カーフマンとかなんかいろんなこの映画に携わる人々の何かではないみたいな、うん、落とし前っていうのかなそれはなんだなみたいなのがあるけど
でもチャーリー・カーフマンの映画って、まあ、全部見てるわけじゃないけど、うんまあ、結構パーソナルな話にやっぱ、うん、なってる、まあ、その本人 の、 その、うん、実際をそんなによく知らないけど、うん、だからいやでもアダプテーションが多分一番その個人的な話だと思うんだけど、うん、変な話なんですよマジでなんか
脚本書けないみたいな話
そう脚本家で才能はめちゃくちゃあるあのニコラス・ケイジと、うんはい、ニコラス・ケイジ弟、うんまあ、どっちもニコラス・ケイジが演じてる、うん、あじゃあニコラス・ケイジじゃねえかあっちは弟がいて、うん、で、弟の方が俺も兄貴みたいに脚本書くぜって言って、うんうん、あの脚本教室に通い出すの、うん、でなんか俺今日三幕構成っての覚えたのみたいなうっせえお前もうどっかで書いとけよみたいなのをやっててで俺はそんなもうとっころどにそんなね脚本の基本的なメソッドなんてのは分かった上で、うん、でも書けないっていうのを悩んでる作家性の超強い、うん、 兄脚本家っていう。
一応成功はしてるの。
成功はしてる。だからまあ言うたらマルコビッチのあの書いた直後みたいな状態で書いてるわけなんだけど、でも書けない。で書けないっていう話を書こうかみたいな、もうそういう世界、う
ん、実際あれだよね、チャリカズマ自体が書けないって話を書こうとして、
そうそうそうそう、でアダプテーションみたいな感じなんだけど、弟の方はね、あの脚本教室行って三幕構成学んだ結果ね、なんちゃってセブンみたいな脚本書いてるんですよ。これと主人公と犯人っていうのは実はこう裏表の関係なんだみたいな千本ぐらいあるよそんな映画みたいなのを。でも要するにこう自分の中にやりたいこととか言いたいこととかっていうのは逆にないから、そのメソッドとして正しいことだけを
職人としてこ
うやってた結果、むしろそれがちょっと売れちゃったりとかするみたいな脚本としては。でも本当に書きたいものがあって、それのために頭めっちゃ悩ましてる自分はむしろ脚本なんか書けないまんま終わるみたいなさ、なんかっていう話とかをわざわざ脚本で書いたりとかするから、まあ一応スパイク・ジョーンズの2作目ですけど、
インナーワールド、脳内のさ話をさずっと結構基本的にやってる人だと思うんだけど、でもなんか今作って特にその中でもそのさ、本来であれば内側であるからこその広さとかってさあったりするかもしれないけど、本当にもう袋小路っていうかさ、内側であることの広がりの中
で、全部ね悪いのが自分に返ってくる感覚ですごいわかるから、なんかやるじゃん、そうするとその行為っていうのが自分のあり方とかがを全部否定する形で自己認識しちゃうわけよ。そうするとどんどん悪い方にドライブかかってって、もうそこからね多分抜け出せないこと結構あるから、その点でね、あ俺だと思っちゃって良くないんだけどさ。
でもなんか映画としてそれ客観的に見れる
っていう、ね、そうそうそうそうそう
そうね、
映画ではあると思うんですけどね、
確かに、まあ、なんか映画だからこれ多分なんか小説とかだともうちょっとこう、本当にパーソナルな方向になるけど、ね、映画でやってるとまあもうちょっと客観視できる、その主人公のラストにしてもさ、なんかこれはこれでよかったんじゃんみたいなさ、気にもなるようになるのって、なんかあの景色自体を切り取られた時に意外と受け取るものって、そのただの悲しさだけじゃなかったりとかするっていう、まあ劇中で語られるその風景がうんぬんのさ下りみたいな感じで、なんかいやこれ人間が映ってねえから俺には悲しいって感じは分かんねえけどなっていうけど、いや分かんだよみたいな。
じゃこれを見てるのがあなたっていう視点に立って見れば、あの人いねえからな、あの、ね、色が好き、色が、才能はすごいあると思う、
あの親父この映画見てほしい、
そう多分分かんない、
分かんない、
なんで踊り、なんで年齢変わるんだよ
本当にそうだあいつは。
いや俺結構ねなんかそう思っちゃうんですよ、なんか、マジでパニックになるみたいな、なんかいや違う冷静になれみたいな、前にもこういう映画あったはずだみたいな、なんか、そう、まあ、単純なところだとデビッド・リンチもそうだったから、ああってなんか正気を保ってなんとか見たんですけど、なんかでもさ、なんか正直見た時にさ、こういう分かりにくい話はなんかその、なんか演劇とかでやってくれよみたいな思ったんですよ、なんかそのでも映画で良かったね結果的に、
まあまあね、
なんかそのキャラクターが年老いたり、なんかこう若返ったりするのをなんか、当然のように受け答えになんかこう時系列がぐちゃぐちゃになる系ってなんか演劇やってくれよこんなもんってちょっと思ったんだけど、でも、まあ、映画の構造の中でこそやっぱ
最後まで編集技法と映像技法で撮ってるから
生きてるなみたいな、
多分小説とかにすると超読みにくくなるというか、もう多分読解力すごい必要になってくると思うから、なかなかね難しいと思うけど、
演劇だとなんか多分よりそこで一個一個演じてる役者の存在感っていうのが出てきちゃうから、内面の話って設定はできるけど内面の話とかね、
いや役者っていう他者になっちゃうからね、
そうだよね、
まあ、もうちょい抽象的な話になっちゃうっていうか、なんだろう、映画だとさもうどうやったってこう具体の景色としてとか全部見せないといけなくなるけど、
そうね、演劇だと逆にその客のあこれはこういうこういうやつ丁寧っていうのは浸透しすぎてるがゆえに、なんだろう、
だからそうあの家の下りとかをその抽象的な食卓として描こうとすると、まあ脳内なんでしょっていう感じにしかならないけど、
ステージイコールまあ脳内みたいな、
逆に役者自体の存在感自体は妄想っていうにはもう個人として存在してしまってるから、なんかねエヴァンゲリオンとかのなんかああいう内面パートとかは役者でやっても別にその彼の内面の中にいる他者っていうことだからできると思うけど、今回のってもう徹底して個人の中の人では演じてるけど、それって全部結局自分ってことだから、なんかパーソナルにあんま存在してない感じがね、
かあれですね、あのレイトさんのアダプテーションの話聞いてさ、すごい身につまされたのさ、うん、あの大学の時にさ自分で書いてた小説全くそういう話だった。
やっぱねチャーリー・カーフマンなん
だよ。だってね、あの書けねえから始まるね小説だったからね。
やっぱ
ちょっとね、
やっぱチャーリー・カーフマンとかも書けたところがあるから
ある、
このリンク度なんで
しょ。リンク度相当高い
っすね。逆にさ、俺がやってることはチャーリー・カーフマンがもう先にやってるからだって思ってさ、やれないことも含めてめっちゃチャーリー・カーフマンっぽいな。
どんどんこううろぼろ化して
くる。
っていうことも書けばいいんじゃないかっていうのもチャーリー・カーフマンやっているから、っていうことも書けばいいのかみたいな。
だからだってディレクテッド・バイ・チャーリー・カーフマンを最後に入れる映画を作中劇として入れるっていう。
なるよね。確かにね、あれだなんか。一回あのさ、うちで小説書く会があったんですか、その時も高島君そんな感じの話だ
った ね。そうそうそう、
やっぱり書けない話みたいな、
そう書けない話みたいになっちゃうからね。
そう、でも書けない話ってさ、なんかいや全然小説とかちゃんと読んでないからあれだけど、なんかその、まあ、映画とかにもさ、なんか割と書けないものってなんかジャンルとして、
うんう
んうん、アッシュジャンル映画なんだって、
う
ん、なんか、
ね、
ジャンルシリーズなんだと思い込めばさ、うん、なんか、まあ、それはそれでなんか分派できそうな気もしないでもない、
多分あらゆるジャンルに多分作れないことの、うんうんうんね、うん、ものっていうのはある、
うんうん、
ね、
うん、まあ小説で書けないとかね、うん、まあ、あやじさんのどんどん橋
あ
落ちたとかもまあそうでしたけど、
うん、
でラップでもね、あの証言って曲のさ、
うん、
ガマってラッパーの曲の、うん、一言目が時間がねえよで始まるんだけど、うん、時間がねえよってもうこの時間までに書いてねって言われてると書けねえっていうので時間がねえよで書き始めてるから、
う
ん
う
ん、
そうね、
そう
あれですよ、バンプの曲でもホワイトノートって曲があって、うん、まあ、あの歌詞書くの超遅い人なんですよ、藤原元って人って、1曲の歌詞書くのに9ヶ月かかったりとかするような人だったの、もともとが。だから熟考しすぎる人だったのが、うん、まあ、どっかのタイミングですげえ書けるようになったんだけど、うん、そのタイミングで書いた曲がそのホワイトノートで、
うん、
基本的になんかその真っ白なノートで、まだ書かなきゃいけない歌詞が何も書けてねえっていう、
うん、
歌詞を書いて、うん、それでなんかブレイクスルーしたわけ。
うん
うん、そうだから
なんかキャリアどんぐらいで、
ちょうどだからその僕があれですね、肉地図で話したレイっていう7枚目のアルバム出したタイミングでその曲を書いてて、うんうん、それ以降めっちゃ曲書くの早くなったんで、まあ作家にとってもしかしたら通過儀礼的な
もの
な
の
か
もしれない、うんうん、まあ、でも1回ホワイトノート2とかあったぞ、あんま書けねえな
って、1回目書けろよみたい
な、ロード問題みたいな、
書けない版ロードいいかも、
そう、僕が書けなかったみたいな、ロード、いかんせんロードついてるからさ、なんかこう、同じ目口回しでいいからさ、
でもさ、持った、
うん、
これさ、
うん、
高橋ジョージさ、行くところまで行ったらさ、ロード最終章さ、もう終わりにしようみたいな、もう書くことがなくなってさ、
そうだよね。
もうこんな同じような曲で毎回毎回
多
分何回か死んだ気がする私みたいな、
まあなんかそのロードの中で死んだ彼女自体が自我を持ち始めて、そう、
どうせまたこのことも私のこと曲にするんでしょうみたいな、
結婚云々の話はもう何回も聞いた気がするみたいな、もう正直このサビを聞くのももう飽きたみたいなさ、
でもさ多分それしたらさ1曲にはさ収まらないだろうから、ロード最終章パート A から A から Z ぐらいでさ結構作りそうです、
続最後の勝利じゃないですか、永遠に終わらないシリーズ、
ハリーポッターと
シーン最後はもうあの裸になった高橋ジョージの目の前にこう
歌が出てきて、あ、で、あ、なんだっけ、最初自殺しようとしたんだっけ、くれなかったら、
うん、それはトラブルの話、
トラブル
の、
だから実はそのなんかね、車の中で見てた夢だったところにたどり着くわけですよ、
多分ロード最終じゃやっぱそれしかない、
やっぱそれしかないですね、
終わりにし、
終わりに
し、もう歌うのも高橋ジョージじゃない、なんか知らない女の子が歌ってて
、うん、
何だろうと思ってたら、
そう、
あ、だからあ、これあアンサーソング的な、ロードのアンサーソング的なポジションの曲かなと思ってると、もうそうじゃなくて
高橋ジョージの脳内ので
多分10番ぐらいまであるで、10番の最後の方で本当に高橋ジョージ本人が登場して、
うん、
そう、
本人がもうこれで終わりに
しよう、
高橋ジョージにそんなノリがあるとは思えない
プロデューサーがついていやでも分かんないけど、高橋ジョージもやっぱさ、うん、抱えてる絶望自体がさ、うん、
ある深いかもしれない、ディーゼントの長さだけで絶望があるかも
しれないどんどん伸びていっても
ボボボボボボじゃねえからそんな世界観じゃないでしょ、
絶望のリーゼントがさ、
絶望のリーゼント、ね、基本的に多分目めっちゃ悲しい人ですからね、
そう、
高橋ジョージは
本当、俺高橋ジョージから何かその人間らしさを読み取ったことが一回もないんですけど、
ね、いや、まあまあまあ、僕は彼の目の中に同系の悲しさを常に見ていますよ、僕はもう高橋ジョージの目の中にね、
本当ですか、
同系を演じることの悲しさを分からない、
そうですか、あんまりなんかこう 人間としての深みを一度も感じたことがないんです
よ、ね、深みがありますもん、本当深み当主って感じ
で本当にもう、まあ、食べねえだってあんな名作とされてローズですからもう発売から20年30年経って今じゃこうやってネタ化されるばかりじゃないですか、
ね、でも7だから、ね、70歳ぐらいになった時にやっぱこうロード最終章もう終わりにしよう、うん、チャーリー・カウフマンにインスパイアされました
どうしたどうした
心配になるしチャーリー・カウフマンには影響されないでほしい
です。偶然見てしまって、そう、高橋ジョージ、
高橋ジョージはネットフリックスは見ないでしょ。
いやそんなことないでしょ。
どんだけ高橋ジョージは分かるん
だ最初ワイルドスピードとか見てると思ってんじゃん、ネットフリックス入ってても、あ、そんなことないですよ、ちゃんとね、チャーリー・カウフマンとか見てるんだよね、あーってなってるの、
これや、これっつって、うん、
ロードの中のあの子やってさそう、ロードの中のあの子って妄想だからね、
そうそう、
妄想って妄想じゃないけど高橋ジョージがだからその勝手に肉付けしたキャラクターだね、その彼女がね、そうですよ、
どっちかっていうと今俺が聞いてる限りだと山田くんの中にいる高橋ジョージが
言葉を持ち始めた
の方だと思いますけどね。
最後だからステージの上で高橋ジョージが歌ってファギネ
やって高橋ジョージじゃない山田考えた高橋ジョージだ
じゃあ俺ら高橋ジョージと一緒に上司にな
るじゃん。生田くんが高橋ジョージについて考えることをもう終わりにしようっていう話、う
ん、だからもうめちゃくちゃトラブル、なんかロードいいっすよねみたいな。あ、そう、いやでも本当になんか最終章なんか最ね、あの7章とかすごい好きで、ああ、そうなんだみたいな、高橋ジョージなんかこいつとは話が噛み合わねえみたいな、
まあ、噛み合わないでしょ、
まあ噛み合わない
でしょ、ジョージ、ジョージ視点で、そう、
まあ、まあそういう話だからね、誰かさんの妄想した誰かさんみたいな、
う
ん、
そう、そう、もうロード最終章チャーリー・カウフマン監督は結構
ありですね、うん、
いや、ありではないと思うんですけどまあ、まあね、チャーリー・カウフマン、まあ、でもだって次新作とんでいつか分かんない、ね、うん、
ね、多分さ、チャーリー・カウフマンの映画って客入らなそうじゃん、うん、だからさ、ネットフリックスとかじゃないと、
うん、
ね、
ネフレ配信って正解だったよね、
正解だったと思うし、多分なんかそれなりには、うん、なんか、うん、あの見てる人もいた、うん、いそうだったから、うん、まあ結果的にはいいプラットフォームだよね、うん、と
は思って、ホースガールありなんだったら全然あり
だよね、
そうですね、ホースガールが少なくてもね、うん、あの脚本っていうか、うん、そのかかってる人のネーミングメンバーにはあるから、まあ、ホースガールだからさ、あのやっぱホースガール思い出すじゃないですか、うん、なんかちょっと、うん、なんだろう、話としては別に違うけどさ、うんうんうん、
まあなんか話のその度合いっていうか、脳内のことと現実のことのバランスがみたいなとかね、
でもなんかこっち見るとホースガールって結構分かりやすい話だったんだなって、
ね、
あっちはなんかこう、あ、この子の妄想なんだなっていうのが、まあ、割とはっきりとしてるからさ、まあどっからどこまでがみたいなところはあるにせよさ、
批判がちゃんとしてるから、
ね、ちゃんと地につく、地がつく現実っていうのが作品の中であるから、もう今そっか、もうボードが全部妄想の中だけですから、うん、から、うん、まあ、その中でもデビッド・リンチの作品に近いので、うん、 そ、 うん、それは、
うん、もう俺最初さ、まあ、ミスリードだけどさ、うん、ロー・ジェイクの方がさ、
はいはいはい、
ガチのロー・ジェイクの方だと思うんですよ、
はいはいはい、
つまりそのこれフラッシュフォワードを見せられていて、このカップルの何かその、まあ、別れたのかなんか知らんけど、何かあったあと一人になったロー・ジェイクの姿をずっと見せられてるのかなと思った時に、何か、あのね、その見方で 見ても結構きつい話なんです
よ、うんうんうん、あのね、僕最初やっぱレイトさんみたいに思ってましたね、うん、
ね、
うん、
だとするとね、うん、
その結構辛いですよね、
そう、決定的な別れがあった後に一人になったら、うんうん、でもそうか、どんな喧嘩があったとしても、うん、で別れがあったとしても、うん、その後に待ち受けてるのがこういう人生であるって考えると、うんうん、まだ喧嘩の時の方がマシに見えるみたいな、うんうん、
ちょっと落ちぶれてるしね、単純にその視点で見るとね、
うん、そうだ、なんか、あ、過去を振り返るっていう視点ってすごいんだなっていう、うん、結構映画的だなと思ったんですよ、うん、その視点自体は。でもなんか振り返ってみると全然もっとなんか、うん、もっとよりよりなんかダイブした視点だったんですけど、
うんうん、多分人と関わることは方法なかった一生、
うん、なんでしょうね、本当に変異だわみたいな、うん、かわいそうだよ ね、
ね、なんかツイッターでさ、うん、40歳独身男が好きなもの、うん、っていうさ、
あ、はいはいはいはい、
雑誌のね、なんか、
あ、実は文化多分
ミニシアターとか深夜ラジオとかカレーとか
毎回思うんだけどさ、あの一番最後に実は文化タブーみたいとか自体が入ることってないのかなって毎回思うんだよ、
あ、
こんな雑誌読んでることみたいなさ、 や、フラッ、超、超初級の目で見るとさ、いや、こんな雑誌読んでるやつが一番ダメだろ、みたいな思うけど、編集部は別にそこの、何、なんか、落としはしないんだな、みたいな。
でも結構ね、当てはまってしまいましたね。
いや、あれ、当てはまんないやついないからね、この世で。
ミニシアター好きでマウントを取ってくるって
感じ。いや、いいっすよね。俺結構あの暴力的な物言いだけど、あのけなし感めっちゃ好きなん
ですよ。俺や俺、うん、
カレー、
そう、カレー、
カレーなんてみんな好き
でしょ。みんな好き。食べるのがってことじゃない、その作るのがさ、うん、ほらスパイスこだわってさ。
あ、そういうこと。
そうそうそうそう、
やる、そんなこと。
いる、いる、周りに。あとサウナも書いてあって
ね。あ、サウナはね、いますね。サウナ、俺結構身の回りでサウナでハマってる人ってでもめっちゃ最近増えたね。
流行ってるからね、うん、
流行りとかあるんだ。
大体みんな確かに30代40代の独身男性だな、うん、
だって俺、まあ、それこそ30代40代ぐらいの人たちのバンドにラップで入ってさ、うん、リハって本番まで3時間あったんだけどさ、うん、どうしましょうかってなったらさ、サウナ行こうよってなってさ、うん、で30代40代がメンバーのうち3人いて、うん、で20代が20代30代前半が3人ぐらいの方だったんだけど、うんうん、もう綺麗に分かれたもんね、うん、年長組みんなサウナ行って、うん、そうじゃない組なんかたこ焼き食いに行ったんだけど、俺たこ焼きの方ついてたんだけど、
そう、ライブ後サウナの方がよくねってちょっと思うけど、
そう、でもなんか、
いや、ね、整えに行ってからやるんじゃないか、
ね、清潔な体で、
うん、清潔なっていうか何なのかな、
デトックスみたいな感じ
で、うん、確かにそっちの方がいい。
ライブ前なんか整ったとか言ってたよ、なんだこいつら。
なんかあれは理解できないんですけど、
西城秀樹とかめちゃくちゃサウナ入ったでしょ。
だから死にそうだけどね。
だから死になってるのね。うちのね噂好きのねおばさんが言ってました、ね。親戚のおばさんが。だから心臓に負担かかってたんだ
よ。マジでグリもつかないですよ。まあまあまあ体にはねなかなかあんま良くないですよね、うん、正直ね。だって、
まあ、やりすぎるのがね。
だって水風呂入って、
まあ、要はだから死に近づけて体のなんかこう自己免疫みたいのを呼び覚ますみたいなことでしょ。
うん、ただになんかこう朦朧とした感じの状態がなんかこう気持ちいいみたいな。
言わずするんだね。
クリミセックスみたいな。今年は。
え、なんす
か。いや、なんでもないですよ。
なんか。なんか滝さんの手間に始まったその途中であなたが何を言いましたか。
いやいやいや、なんか、
ね、でも確かに首絞めもなんかこうキュッて離された時が
さ、おめ続けんねん、おめ続けんじゃねえ。
サウナも水に入ってる瞬間が一番こうなんかうわーってなるじゃん。
なるほどね。
そこでこうあれを持ってのデトックスみたいな
っていうことは、うん、なんか精神的な面も含めて、うん、
サウナね、
サウナ、サウナ好きから怒られるかもね、
うん、でもまあ結局ねって言うと血の巡りが良くなると気持ちいいってことじゃん、うんうんうん、結局、うん、酒もそうだしさ、うん、
サウナ好きが怒るってさ、サウナって別に作品とかじゃねえからさ、うん、なんか何を思って
これ、ね、彼らのレペゼンしてるエリアでしょ、そ地元怪我されたのと同じでサウナばかりしてるの、もうやばいよ、もう
サウナってもっと広範囲のさ、ねえ、ものじゃないですか。
どうか、サウナ好きって聞いてんのこのラジオ。
聞いてるもうサウナ入りながら聞いてると思ってだからもうこの放送多分もう今ね、サウナ好きはもうサウナで聞きながらもうね、ただでさえ熱いサウナだ
から。俺でも結構さ、TBS ラジオのアクションとかもさ、サウナ部とかでなんか企画やってたし、なんか、
サウナでは聞かれるの？サウナでかかってんのはなんか鉄板出しとかでしょ？
いやじゃなくて、なんかパーソナリティがサウナ、このサウナは良かったみたいな、うん、
サウナに違いってあんの？
分かんない、
あるあるある、
分かんないけど、
まあ、音楽周りめっちゃサウナ好きな人最近増えてくからさ、うん、まあ多分ライトさんもそうだと思うけど、音楽周りも普通にそうだと思うけど、
まあ映画とかも、
ね、あそこのサウナいいって話はめっちゃする、うん、
どこがいいですか？
覚えてない、
どうでもいい情報だから俺は右から左に、
あ、そうなんだ、
そうなんですね。やりますか、じゃあサウナ特集。
特集すること言ったもん、ね、白井温泉が良
い、いやなんか
てか、もう風呂自体俺大嫌いだし
結論かもな、
有識者招いて
る、あのね、最近ね中目黒の銭湯行ったんですけど、うん、中目黒の銭湯はねなんかちょっと露店もあってね、うん、よかったですね。
中目黒で露店なんて作って
た、うん、
大変じゃないですか、そんな。
でもね、ここはあるよ、
さすがに安いんです、これ400円、
綺麗なサウナ込み、
サウナはまた別料金でプラス100円でサウナ入れるんですけど、全部サウナなんて入んなくてね、全然良かったですね、綺麗なんですよ。
露天は何、そのどうして
る、あ、なんか普通に外で、まあだから上ちょっと高めの、 あの木の壁が出て、あ、まあ、それだけ見えるみたいな感じになってて、うん、okay、全然良かった、まあ、中村君と行ったんだ、
うん、
そう
なんかそうなんだ。いや、中野くんはね、ラジオ聞いてる人は知らないけど、思いますけども、中野くんってまあ僕の映画美学校時代の同期なんですけど、なんかさ、 知らねえところですげえ仲良くなってる
よ、ね、仲良くなってるとかじゃなくて曲作ってもらってたから。
そうなんだ。
でなんかその時もなんかその作業で中身ぐらいになってて、で終わった後にちょっとサウナ行きませんって言われて、もういいけどっつってサウナ行って、
中村と山田が、
そうい
やなんか、ね、そうなんだ。そうまあ中村、まあでもなんか居酒屋がなんか見てたでしょ、なんか前。
あ、それ多分ダンコさんと3人でカラオケ行ったら、
そう、一番意味わかんないけど
ね。あ、俺の演劇見に来てくれた後だ。
そうそう、竹木さんの演劇見た後にダンコさんと俺と、
確かに謎だったもんね。
そう、中村くん で最初飲みに行って飲みに行った後になんか歌いたいっすねって、中村くんが言ったんじゃなくてダンコさんがなんかちょっと歌なんか歌いたいっすねって、カラオケ行きますってなって3人でカラオケ行って、
カラオケ行って
行きました
よ。もうだってさ、4年ぐらい付き合いのある僕ら、うん、行って行ったことないじゃないですか。
中村くん、
中村くん、ね、
カラオケ、うん、中村くんがカラオケしてる光景何回か見れるよ俺。
へー、そんなんてんだ。
だからニュータウンの時とかもね、うん、カラオケしてたからね、中村くんステージの上で。
え、あ、そうなの。
そう、アンパンマンマーチかなんか歌ってて、
あ、あのカラオケ大会で。
そう、カラオケ大会で。
だから中村くんいたんだ、ニュータウンに。
で、写真撮ってくださいよって言うから、うん、撮って、中村くん歌ってる。
仲良しじゃん
中村くん。いや、言うんだよ中村くん。いや、中村くんすごい、ちょっと最近お世話になってます、そういう、うん、曲作りとかで、
うん、まあね、まあまあ、あいつもウーバーファイターズ人ですからね。
そう、うん、ウーバードライバーですから。そう、そう、
この間さ、昔よく収録とかって使ってたおかゆ屋あるじゃないですか、
ね、うん、はいはいはい、
ね、
うん、
あそこでなんかちょっと撮影でね、ちょっと使わせてもらったんで、うんうん、でその時になんか俺一人で武井さん来るの待ってたら、うん、チャリで来てさ、うん、で声かけられたの、
中村くん、
そう、なんか近藤くんとかって言って、うん、何と思って見たら、まあ、中村くんで、うん、ウーバーの配達してって、うん、あれ、あそこら辺ってまあ結構なんていうんですか、まあ、うん、まあ、いいとこじゃないですか、
うん、まあ、そうね、地下高い神宮球場の近くです、うん、
なんかこう要するにこう高めのさランチのお店がなんかいっぱいあって、そこで配達するから、うん、多分まあ割がいいんだと思うんだけど、うん、なんか急に声かけられて、なんかあいつ、あの人ってまあ住んでるとこなんか新宿とかあっちの方
向
面
で、
うんうん、そうそうなんでこんな坂にいるんだろうと思って、
うん、大久保で始めたらあそこは全然行く、
センター街だから、うん、2駅ぐらいです、
うん、あ、そう、
大久保で商品受け取ってここ届けてくださいで、ね、あそこら辺飛ばされて、
うん、そんな長距離行って
もあるんだ、
か全然関係ない話だった んじゃん、
うん、
どうでもよくないけどどうでもいいよね、うん、中村くんの話と
か、じゃあ終わりにしましょう、
終わりにしましょう、
やだね、なんか最初からなんかおうち決めてたみたいな。
だから本当にあの引き続きやっぱ高橋ジョージに関してはちょっとね、もう終わりにしよ もう
呼びたい ね、もうジョージさん呼びたいね。
何言ってよ、
高いから、
リスペクトが借りれないから、
ちょっとね、頑張ってあのプロデュースしたあのロードを、
こんなロードどうですか、
こんなロード、
こんなロードどうですか、
なんかもうちょっとこうさ落ちぶれてなんかこうギャラが下がったら、
ね、あの宗教後の都市ぐらいの、
でも高橋ジョージやっぱカラオケ印税がめっちゃあるから、うん、多分ね、
だからなんかなんかめちゃくちゃリスペクトしてます感をさ、うん、出して、手書きの手紙かなんかをなんかこう10通ぐらいこうさ、うん、月1ぐらいでこうしたためてさ、うん、はいはいはい、送り続けて1年ぐらいオファーし続けたら
生の高橋ジョージ結構怖いかもしれない
ね、うん、俺ってか
喋んないで高橋ジョージ座ってたら結構怖いもん、ずっとなんて座ってるだけでの威圧感は結構あると思う、
てかあと俺別に高橋ジョージとそんな喋りたいことないやん別に呼んだとて、
じゃあいいよ、
だってだってあるんですか、田野さんに山田君がさ、ロードについての妄想を高橋ジョージに聞かせる回になるんじゃない、
本人いなくていいな、
いなくていいでしょ、
等身大パネルでいいや
ラジオだ
よ、ね、等身大パネルに対して語りかけるっていうことはね、うん、でももう割にしろ最終章をやっぱロードでやるっていうのはすごい、うん、ある、
それでは企画書出したら高橋に送って、う
ん
う
ん、どっちにチャーリーカフマンじゃないんだ
チャーリーカフマンに送ったらマジで気違いだと思われるジャパニーズシンガージョージ高橋ヘッドフィルム
でももうそれすごくない、ネットフリックスじゃなきゃできない、撮らないんじゃ
ない、ネットフリックスもやんないよ攻めすぎてて、
なんかでもなんかいない、日本でチャーリー・カウフマンみたいな監督いないからね、なんか
そうあんま日本ってなんかそういう作家性って、うんね、メジャーではあんま聞かないよね、
うん、
そうだね、なんかそういう意味での作家性の人ってあんまりいないから、ね、うん、
内面も本当に映像化する監督っていうのがいないね、うん、確かにね、うん、
自意識はね、
まあ、ある自意識はあるけど、うん、まあ、だからいわゆる広い意味での不条理映画ってさ、うん、あんま日本で見ないよね、うん、
あんの、
あんの、開き、
うん、 まあでもアニメ系とかになると、うん、まあもうちょっといるかもしれないですけど、うんうん、だ多分その単純に金の問題だと思うんだよね、その、うん、脳内で何か描こうと思うと、うん、やっぱどうしても金かかっちゃうから、か そ, う、ね、それをこう、うん、いい感じ、うん、自主映画で言うとあるんですよ、結構、うん、結構あるよ、うん、チャーリー・カウフマンみたいなことをする映画って1000パーでつまんないんですけど、
まあまあまあ多分伝わんないだろうね、
伝わんない、
何何その第一段階のストーリーが多分、
う
ん、
そうそうそう、
客に伝わらない
ってか、なんか起きちゃうかな、もう会話としてその成立させる必要がなくなってくる、
モノローグだけになってて、うん、
とか、うん、あと会話自体がちょっとナンセンス会話とかさ、うん、なんかただ逆に意味だけの会話になっちゃったとかするんだけど、うん、チャーリー・カウマンの場合だったら、まあ、今回の脚本とかも完全にそうですけど、うん、もうその会話自体が、うん、そのちゃんとこう生きてる人間同士のさ、うん、なんかこう、うん、会話としてもちゃんと成立してるみたいなバランスで書けるから、うんうん、いいんだけど、
逆になんかロード自体のストーリー性自体がはっきり曲っていうにはありすぎるから
急にロードに戻
ってびっくりした今ロード今関係なく
なんかだから逆にちょっとそういうさ、うん、抽象的な感じの映像でもいいかも、ね、うん、映像自体は
あなんか事故のシーンとか
それでトントンかもしれない、
カラオケビデオみたいにな
るんでカラオケビデオなんで
チャイルドーマンの映画でなんかあ、ね、あのそういうカラオケイメージ映像のつながりではないから、
ね、そうだね、
むしろ具体としての会話
見たことは起こりけど、
うんうん、会話劇とかその変人たちが出てきたりとか、うん、まあすごい悩んでる人とかさ、うん、なんかまあ、うん、そう具体的な人間としてちゃんと描くから、うんうん、出てこないじゃん高橋芳生、うん、具体的な人間が、
え死んだ女の人
だからさ、
それを悲しんでる男
イメージじゃん、
そして歌う上司
だからカラオケビデオなんだよな、世界観がやっぱ、
う
ん、
そっか、
はい
はい、はい、高橋祥二さん聞いてたらぜひお願いします、はい、じゃあおります、
はい、
じゃあ告知、この番組では現在お便り募集しています、まあ、なんか特に、なんかテーマとか設けてませんが、なんか最近こんなの見たよとかこの番組の感想とかね送ってもらえると嬉しいです、
なんかあれですね、ハッシュタグで肉地図の方で、
う
んうん、
あ
そうですね、そうそう、うん、いや、ハッシュタグ肉地図の方でさ、あれですね、結構前の何かの会の時に話してたさ、自分の思い出の中では傑作になってる映画
みたいな、あ、はいはいはい、
の特集やってほしいみたいな、
サオルさん
かな、
そうさん、
うん、書いてくれてて、
やりますか、
いやなんかねせっかく書いてくれて
る、思い出そうとしたんだけどなんかうまいこと思い浮かばなかったね、
ちょっとみんなでキャシャン見よう、キャシャン
キャシャンまず見たことない、
まあまあまあ、キャ
マジで、
まあ、キャシャン、
キャシャンどうですか、思い出あります、俺だけもしかしてこれキャシャンの思い出、
うん、思い出は別に正直ないです、ね、
ない、
僕もない、
ね、傑作だった思いってない、
ないですね、
あそう、
だからもう本当だから、でも多分本当デイアフタートボローとかそういうラインになってくる、うん、
あ、まあ俺バイオハザード2
だ、まあ、それぞれじゃ1本ずつ持って
るとかで、まあてかまあそれをさみんなこう例えばメール募集するなりして、
うん、来年のさ年始それやろうよ、じゃ正月集まるからって
時
いや自分が思う記憶の中の傑作だと思ってるから1本ずつ持ってきてる
それ下手すると見ても見てもわっ面白くないねみたいなもうばっかりが並ぶ可能性がある、俺の思い出補正でのみ面白いみたいな、
えじゃあレッスンだってデイアフタートボロー、
いや、出会ったところじゃないから、俺だったらだろうな、まあ、リーグオブレジェンド、
割とちゃんとほら、ジャンル映画だと思うからね、そんな記録
はない、まあそうだね、よっぽどそんなね、うん、ないと思いますけど、
リーグオブレジェンド、いやでも俺もリーグオブレジェンド、俺もちょっと重なる部分あるから、
そうね、
リーグオブレジェンド
リーグオブレジェンド、でも年始に見て、なんだろうな、
でもめでたい映画じゃん、船も出てくるし、
なんか別にそんなね、
キャシャンでしょ、
キャシャン、
なんだろう、
バイオハザード2かクリムゾンリバー2だ、うん、
クリムゾンリバーね、
クリムゾンリバー2ってさ、なんか当時の基準で言ったら最高級に面白い映画、多分見返したらつまんねえんだろうなって分かるんだけど、
まあヒット作、うん、
山火事みたいなや
つだね、修道士がさ大軍でこう山火事して、うん、襲ってくるんだよ、超かっけえじゃん、
でなんかマシンガンとかぶっ放してくんだよね、
そうあれ確かね、あれクリムゾンリバー2だっけな、なんかね最後ドラッグを飲んでめっちゃ強くなって開かないドアを開けるみたいな、あれ違うでな、ちょっとすいません、謝りこと言いました、
はい、なんだろう、バーティカルリミットかインディペンデンスデイ、
いやインディペンデンスデイはもう大傑作だ
なっちゃう
バーティカルリミットいいですね、絶妙がないんだ
よ、俺がっかりだった当時、
ミトログリセリンね、
それだからちゃんとほら、うん、こう確認してさ、うんうん、
見る
じゃないですか、
ちゃんと見たらどうか、うん、
インディペンデンスデイとさアルマゲドンはさ今見ても俺大好き、
それ武井さんだから、
え今見てつまんないと思う、
いやつまんないとは思わないけど、
見返してない、
いやなんかすっとこだなっていう感じはかなりするから、
見返さないからね、
そうね、で俺はなんかでもそれこそあれのリサージェンスの時に一応見返してるから、インディペンデンスデイはね、
だから今見ても全然もうターミネーター2かとかが同じライン
てか、うん、てかまあエメリヒの映画って多分全部そうじゃない、うん、ゴジラとかも多分その俺子供の頃に見た時のエメリ
ヒ、
う
ん、あ面白いじゃん、
ゴジラ面白かったけど、うん、今見てその素直に面白いと思えるかどうかって
結構、うん、エメリヒ版ゴジラもいいかもね。
あそうね、
多分子供の頃は超面白いと思うんですよ、うんうんうん、
なんかだってそのなんかトカゲとかさ、うん、言われてることだも知らなかった
し、ね、知らないし、てかまあゴジラと思わなく、もう俺ゴジラ好きだったから、うん、まあ、ゴジラと思わなければ超面白い映画じゃんと思ってたけど、
う
ん、
そうキャシャンもね、もしかしたら今見直したらめちゃくちゃいいって可能性もなくはないからね。特に俺割と今大穴だと思ってる、今なんかみんなの作品見てる俺割とキャシャン大穴じゃないと思ってる、うん、だからなんか俺小学生当時ちょっとなんでこんな頭を良さそうな作品なんだろうと思って好きだったかな、
キャシャン。ゴエモンとか見てます？
ゴエモンは
でしょ、
で
しょ、いやなんか
でも五右衛門の方がね、キャシャンより多分絶対バカっぽかったよ。
まあまあまあ、
ああまあね、まあね、まあまあまあまあま
あ、キャシャンがそんなに賢そうだったかどうかもあんま覚えてないです
でもたった一つの命を捨てて生まれ変わった不死身の
体。でもなんか五右衛門もそんなこと言ってたよね、なんか
本当に、うん、でも俺はもうなんかね、憎しみの目をしたね、そうそう、唐沢寿明のね顔俺は忘れてないもん。人間どもを抹殺するって、あなんて悲しみに見せてるんだ彼はと思ってね
あ、キャシャン、
キャシャンの唐沢寿明はね、
悪役の方だっけ、
うん、悪役、そうそう、
主役は誰の、
主役はの伊勢谷、伊勢
谷捕まった人です、
うん、捕まった人って言うんじゃねえよ、いっぱいいるよそんないっぱいいるよ
あのそういう人ね、
そう、
うん、何者の主演って誰だ、
江口
洋介、江
口ちゃんですよ、
あのね、あのあれですよ、カレッジセルのゴリラね、うん、なんかね、ストームトルーパーみたいな格好してね、
はい、
そう叫んでましたね、戦場で、あ
天下の大ドローだ
って、あそうキャシャーンってあれだ、一瞬さグレイの久志と拓郎が出てんだよねっていうのをニュース番組で見たの覚えてる、
ほらやっぱなんかそういうやっぱ見どころもあるじゃん実写版のキャシャーン
友情出演みたいなさ、
そう、
すげえ、グレー出るんだ。
やっぱ不思議なもんで、なんかバーティカルリートとかさ、ゴジラとかって言われたらさ、あじゃあもう一回見てみたらどうなのかなって気になるけどさ、キャシャーンってやつ
だよ。大事なのエンディング、宇多田ヒカルだからね、
うん。誰かの願いが
叶う、ね。当時のね、
そう、まあ、飛ぶ飛ぶ飛ぶ
という 。っていうか、ね、あれですからね、ワイ、あの、ね、ワイフですからね。
確かに。
そうい
う奥さんか。
思うと、そう。だからこれすごい覚えてるのがさ、マトリックスの試写会から出てきたさ、宇多田ヒカルがさ、カメラに向かってさ、おいっつって、なんか、こう、伊勢谷友介に、お前、絶対見たらこれ興奮するぞって言ってる映像を、なんか、マトリックスの試写を見た宇多田ヒカルが言ってる映像を、すごい覚えてる。
何それ、マトリックス 1?1。
1だったか分かんない、マトリックスなんか、1だろうね、多分ね、あの衝撃みたいなこと言ってるから。
う
ん、なんか、だから。
微妙なとこじゃない?2の時も似たような宣伝してたから。
うん、なんか、だから、すごい、仲いいんだなって思った、俺。旦
那さんに、別れちゃったけどね。
お前これ絶対興奮すんぞって言ってて、
一緒に見てたわけじゃないの、
そう多分
まあ社会に呼ばれて
た、ああ筆記の方がだから先に見ててみた
いな、でまあ映像がすごい作家として桐谷和明
だと、うん、当時で言ったらだって日本でその CG とか VFX やると言うよ、
ね、多分それ2じゃない、
2か、
うん、
リラネットとかだね、うん、
だってさ多分
あ結婚してないか、
そっか、
うん、そうだよ、
そうそうそう
そうだよ、2002年か3年に結婚してるから、うん、桜ドロップ前後ぐらいに結婚してるから、
う
ん、リ
ロテッド、リロテ
ッド、そう、なんか仲いいんだなと思って、うんうん、こともやっぱ思ってみるとちょっと見たくなってきてでしょ、
確かにタグは多いよね、
そう、
俺もあの本編こそ見てねえけど、あの目覚ましテレビとかでめちゃくちゃ見てるから、それ周辺情報グレー
あの大滝秀治がね西島秀俊に切られたりとかして面白いよ、パイプでいっぱいね、いっぱいパイプがついたね大滝秀治がね、
だから
首にラッパみたいなのついてね、すごいいいんですよ、
なんだよ、言葉で聞くほど面白くないんだよなんかどの場面
そもそもどういう話なの、
だから
いいよもうお便り募集の話したから、
はい、っていう感じで、じゃあちょっとあのやるかもしれません、ハッシュタグでつぶやいてくれ
た
りとかね、
なんかそう、あのまあ、もし思いついたものあったらね、ちょっとこうフライングで送ってくれたら、なんかああこうそう盛り上がるかなって、
まあ、やるかどうかはかあの本当に分かんない、うん、あの、まあ、今日の冒頭のこともありましたけど、あの面白そうだなって思ったら僕たちはやるので、はい、
まあちょっと気が向いたら何か送ってくれたら、
はい、
いい
お願いします、はい、
お願いします、
他なんかありますか、もろもろ
大丈夫です、
特に大丈夫です、
早いうちですけど、はい、来年の3月くらいに、最終団地劇っていうのやるかもしれない、盛る夏の人がいて、聖火日っていうツイッターアカウントフォローお願いします、
はい、
山田君は、
10月の21日に、CC16 というラッパーの人と一緒に作った趣味という曲と健康という曲の両 A 面シングルが発売になります。こちらジャケットの方このラジオにもちょこちょこ出てくるというね、金田岳君が書いてくれていて、そのジャケットもめちゃくちゃいいジャケットなので、
界隈が
そう界隈で金を回す
存在
10分 yeah, yeah. クライマックスの次の日曜日で真っ赤な花が咲いている。俺はそれを綺麗だと思った。君はどう思った？俺にはわからない、分かり合えない曖昧な俺、私僕に流れている血と心臓のリズムはみんな違う、鳴り止まないけど自分のだけがいつもうるさい。ワンダフルライフの後ろに一生お前を許さない、あいつが許さない、この一生その中のおはよう、そして愛してる。 It's my nothing
言うなと、毎幸せにするなんて苦手な感じで言わずとも分かる。